皆さんこんにちは、春です。
ダンです。
ゲームなんとか外伝だるまの神殿第17回です。
はい。
この番組だるまの神殿はゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をしつつ、制作中のゲームだるま島の宿屋さんの制作進捗をご報告したりするポッドキャスト番組です。
はい。
各週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。
今回はメインというか本編では、VR について、まあ、ちょっといろいろ話していると思うので、今回も、まあ、オープニング、この後のオープニングトークを飛ばしていただいても構いませんけども。はい。今回もオープニングトーク喋っていきます。飛ばしたい人は概要欄の時間見て飛ばしてねっていう感じです。
うんうんうん
うん、はい。どうですか最近。
そうっすね。
なんかやってますか。
最近またちょっと新たにプレイし始めたゲームがありまして。
うん。
まあ、し始めたといっても多分終わりはないようなゲームなんですけど、
うん、
エスケープフロムタルコフというね、
ほうほう、
ゲームがありましてですね、うん、まあ端的に言えば FPS ゲーム、まあ、FPS の、まあ、シューティングゲームなんですけれども、
うんうん、
まあそんなね、その例えばあのそれこそね、僕も前話した Apex だとかね、
うんうん、
COD Call of Duty だとか Valorant だとかいろんなこう FPS ありますが、
うんうん、
緊張する FPS ゲームってなかったんですよね。
緊張する、
うん、いや、うん、戦ってる最中は力が入るっていうのはあるんですよ、
うんうん、
特に Apex なんて、うんうん、なんかこうあの一人でやってるわけじゃないから、
うん、
あの3人なんで、その3人っていうのが絶妙になんか連帯責任感をすごく感じる。何十人とかいたら全然俺一人が下手こいたって別にって思うけど、一、うん、人がダメになると一気に形勢が変わっちゃうんで、3人だとね、うん、そういう意味での緊張感っていうのはあるんですけど、
うん、
タルコフはね、
うん、
いろんな部分がリアリティを追求してるんですよね。
ちょっと待って、
本当に
対戦 FPS でいいんだよね。
そうです、
そうですよね、
対戦オンライン対戦 FPS なんですけど、はいはいはい、対戦と呼べるかどうかっていうとちょっとね、
ほうほう、
これはプレイした人にしか分かんないんですけど、
うん、
じゃあオンライン対戦型の FPS シューティングゲームですよって表現すると絶対違うイメージで伝わっちゃうんですよ、うん、それこそそういう Apex とかそういうのをイメージしちゃうと思うんですけど、
まあ、ああいう、まあ、バトルをやるだったりある種スポーツ FPS と呼ばれるような、
そうそうそう、なんかこうドンカツ決めるのかなとかね、この中で一番強いのは誰とかね、
うんうんうんうん、
そのチームに分かれて誰がどれが勝つとかそういうことじゃなくって、
うんうん、
あるマップの中で、
うん、
まあ自分一人がポンと入ってって、まあ、銃持って防具とかつけてポンと入ってって、うん、自分以外全員敵なんですよね。
あ、バトロワじゃないの？
バトロワではないんですよ、ちょっとね。
あ、
まあ、なんていうか、まあ、本当に難しいんですけど。
何が目的になるの？
目的はね、
うん、
エスケープフロムタルコフなんで、うん、タルコフからの脱出なんですよね。
やっぱり逃げるんだ。
そう。
なんか名前が独特だなと思ってたけど。
まあ、逃げるというか、うん、そのタルコフという、まあ、これロシアで作られてるゲームなんですけど、まあ、実際ロシアにタルコフという土地があるのかどうか分かんないんですが、
うん、
そのタルコフという、まあ、町というか土地というか、うん、地域というかあるっていう、まあ、設定なんですよね、
はいはい、
でそこにその、まあ、具体的にどの国っていうふうに明示多分されてないけど、うん、その外国から来たこう紛争を収めに来たこう、
うん、
部隊がやってきて、
うん、
でその人たちがその町から抜け出せなくなっちゃったっていうね、紛争がひどくなって。
ああ、なるほどね。
そうそうそうそう。
来たはいいけどってことか。
そうそうそうそう。あんまりこんなにひどくなると思ってなかったみたいな感じなんですよね。うんうん、なんかこう雰囲気的にはね、うん。で、まあ別に主人公でもなんでもないんですよ。ただの1キャラなんですけど、うんうん、さてはいあなた今隠れ家っていう汚ねえなんかこう地下室みたいなところがあるんですけど、その隠れ家であなた一人です。
うん、
最初はこれぐらいのお金とこんぐらいの装備はあります。こっからはい、タルコフの町に繰り出していって、
うん、
あの敵を殺してそいつから装備を剥ぎ取って、うん、それを売るなりそれを修理してまた使うなりしてどんどん財力を高めていってより強い武器をよりこう、高い成績を残して、はいはいはいはい、 最終的にはこのタルコフという町からこう脱出するっていうことがまあ目的という設定にはなってるんだけれども、うん、別にそういうゲーム性ではないです。
脱出はできない。
毎回毎回そのマッチするたびにそのマップから脱出するっていうのが一つの、まあ、目的なんですよ。
はいはい。
で脱出口っていうのが
ある、
一つの まあ、マップに対して、まあ、いくつか設定されてるんですけど、
うんうん、
その、自分がスポーンする場所っていうのが毎回ランダムというか、まあ、ある程度スポーンする地点っていうのは決まってるんですけど、うんうん、その中のどれになるのかっていうのは分かんないんですよ自分は。で今回のあなたの脱出口はここですっていうのが出てくるんですよね。
ああ、なるほどね。まあ、基本遠いところにあったりとかっていう話
は、うん、そう、基本はマップの反対側とかにあったりするんですよ。
でそれぞれみんなのプレイヤーは多分指示されてる脱出口が違うから、うん、どっかで鉢合わせして打ち合いになったりとかする。
そうそうそうそうそう。あーはーはー。で面白いのがそれとは全く別で、うん、まあそのいわゆるこうプレイヤーっていうのを、まあ別にプレイヤーですよ、まあ、プレイヤーっていうのが大体一マップにつきまあ、10人いくかいかないかぐらい、
うん、
まあ、マップの広さによって違うんですけど、
うん、
がポンとこう同じマップに同じタイミングで出てくるんですけど、
うん、
そのスカベンジャーというその、まあ、ロシア の、 そのタルコフ市民 の、 その紛争の被害にあって、
うん、
今日食べていくものもないっていうような、うん、その地元の人たちが武装してる人たちがいるんですよね、
はいはい、
その人たちは無条件に攻撃してくるんですよ見つかったらね
はい、はい、
うまいことこそのスカベンジャーたちとも戦いつつ、うん、プレイヤーとも戦いつつみたいなね。
プレイヤーはさ、その、
うん、
何、紛争を収めに来た国の人同士なんでしょ
う、だと思うんですけど、ちょっとでもその辺はね、まあよくわかんないです。あんまり別にゲームの内容にその設定っていうのがそこまで生かされてるかどうかっていうのは、
まあでもちょっとバトルロイヤルしながらでもその国のCPU とも戦いながらみたいな、
そうっすね、
ことになるわけだ。
そうで、ゲームを始めるときに、うん、その自分のメインキャラを使ってプレイするモードと、
うん、
そのスカベンジャーになってプレイするモードっていうのがあるんですよ。
ああ、なるほどね。なることもできるんだ。
そうだから基本的には。AI のスカベンジャー、スカブって、まあ、ゲームの中では呼ばれてますけど、AI スカブっていうのが基本的にはいるんですけど、
うんうん、
あの、プレイヤーが一人死に、二人死にってすると、うんうん、あの、プレイヤースカブっていうのが死んだ分入ってくるんですよ。
あー、なるほどね。イソボン状態になるわけだ。ボンバーマンで言うところ。
そうそうそう。まあまあ、全然違うプレイヤーなんですけどね。
あ、違う。
全然違うプレイヤーが、その、
はいはいはい、
俺は今からスカベンジャーとしてスカブとして、プレイするぞっていう風にやったら、
うん、
もうすでに始まってるマッチの途中に入ってくるんですよ。
なるほどね。
そう。でそれででもスカベンジャー同士で殺し合いをしちゃうと、うん、ペナルティーが発生しちゃうんですよね。
あ、でもプレイヤー同士はセーフなんだ。
発生しないんですよ。一応スカベンジャー
同士は別に殺す理由なさそうですけどね。
もうでもね、多分おそらくですけど、プレイヤー一人一人も、もう、点でバラバラ、自分が生きるのに精一杯っていう状況なんですよね。もう傭兵みたいな感じなんですよ、
うん。
で、いろんな武器ショップとか生活用品ショップとかっていうそのショップの、コマンドがあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、そこの店主たちから最初全然信用されてなくて、
うんうん、
ちょっとずつちょっとずつその人たちからの依頼をこなして信用を高めていって、
うん、
売ってもらえるものの数を増やしていくみたいなね。
うーん、
そうで、お前じゃああそこのマップに行って15人スカブを殺してこいとかね、
うん、うん、
そのお前そんなボディアーマーなんか着ててなよなよしいな、ボディアーマー着ずに5人殺してこいとかね、
うんうんうん、
極限状態でも生きていないといけないから、お前あのマップの中でマヨネーズ一瓶全部飲み込んでその後水を一切飲まずに
何それ
スカベンジャーを殺してこいとかね
そういうのをこなさないとゴールまでたどり着けないようなギミックになってるわけだ。
そうです。
なんかお金集めないとこの先行けないとかわかんないけど、
このゲームのそのすごいところはいくつもあるんですけど、僕がやっぱりその あんまりこう一般向けじゃないなって思うのは、
うんうん、
あのとんでもなく強いね装備だったりプレイスキルを持っているプレイヤーと、うん、初心者が全く同じマップに当然のようにこう配置されるということなんですよ。
はいはいはい、リアルだね。そうリアルというか、そういうのは、まあ、あの容赦ないんだね。
容赦全く容赦ないんですよ。
ここは戦場だからなお前っていう感じがすごいね。
そうそうそうそう。でさっきあのスケープスカあのプレイヤースカブ同士は基本的には攻撃しない方が一応いいとはされてるんですけど、
うんうんうん、
殺してもいいんですよ。別にペナルティを受け入れさえすれば殺したら相手の装備剥ぎ取れるんで。
ああペナルティは受けるけどってことか。
そうそうそうそう、うん、まあそのあのいろんなこうペナルティが細かいところであるんですけど、
うん、
そのまあその他のスカベンプレイヤースカベンジャーの時に他のスカベンジャーを殺しちゃうとスカベンジャーたちが一気に襲ってくるっていうようなこともあったりとかね。そうそうそうそう。で当然そのマップで死んでしまったら、まあ、のその時持ってたいろんな装備とかは基本的に全部失ってしまうよと、
うんうん
うん、お金をかけてそあのいろんなカスタマイズした武器とか、うん、高い防具とかもこうそこのその場にこうなくしてしまうと、
うんうん、
であのボロボロになった状態であの隠れ家に戻ってきて自分で治療するかお金払って治療してもらうかみたいなところをやっていくんですけど、
う
ん、
そう考えるとワンサイクルがすごい長いあれだね。バトロワみたいな感じだね。
そうですね。
ロングライクというかある種、
うん、そのあまりにもリアル思考なのが、
うん、
あの一番僕がやっぱすげえリアルだなって思ったのがいろんなまあパラメータがあるし、例えばあの攻撃受けましたって言っても HP が減っていくだけとかね、でゼロになったら死ぬとかじゃなくて、
うんうん、
それぞれの体の部位ごとに HP があるんですよね。
はいはいはい。
そう。
足右足だけとかやられたら大変なことになりそうです
ね。そう右足 と左足と腹部と胸部と右腕左腕あと頭部ってあるんですけど。
じゃあ打つ方はどこ狙うかが結構重要なわけだったりするわけだ。
で銃もめちゃくちゃ種類があるんですけど、はい、一つの銃に対してもめちゃくちゃ弾の種類があるんですよ。
あで、
はあはあ、弾の強さだけじゃなくて貫通力とかね、
うんうんうん、
こういろんな計算すると、じゃあこの弾は防具がついてないところを狙って撃てば OK ねとかね、
うんうんうん、
この弾は防具が
上から防具貫通できるけどダメージは少ないよみたいなやつね。
そうそうそう、
はいはい、
でどの弾でも顔に一発当たったらアウトなんですよ。ヘッドショットで一発で死ぬんですよ。
もう鍋かぶるしかねえな。
もう本当そのレベルなんですよね。でも鍋かぶると一気にこう動きづらくなっちゃうんですよね、うん、
あ見にくくなるんだ実際。
そうもちろん見にくくもなるし、うん、動きが緩慢になるし、
う
ん、銃構えるのも遅くなったりとかするんですよね、
うんうん、
で本当にこれすげえなって思ったのはリロードがものすごく複雑なんです。
ああ、これを押しながらこれを押してみたいなことがっつりやらされるの。
リロードボタンっていう、まあ、PC ゲーでやってるんですけどね。
はいはいはい。
あの、R でリロードって言ったらリロードしてくれるんですよ。してくれるんですけど、うん、例えば、バンバンバンバンって撃つとするじゃないですか。敵と接敵して。うんうん、わーっつって撃って、あと、俺のマガジン、あと、どんぐらい弾があったっけな。まあ、他のゲームだったら関係ねえ、うんうん、新しいマガジンに変えちゃえばリロード完全にできるぜっていうことじゃないですか、
うん、
だけど全体の残弾数は変わらないじゃないですか、
はいはい、
それって、
はいはい、
だけどそれはもうねタルコフはね違うんですよ。例えばポケットどの位置のポケットにマガジンを入れてるかでリロードの速度が違うんですよ。
まずあそこか。
そうそうそうそうそう、
はいはい、どういうリロードをするかでね。
そうバックパックの中に入れてたら R ボタン一つじゃリロードしてくれないんですよ。メニュー画面開いてバックパックの中から出してとかってやらないといけないんですよね。でさらにこういいのがねすげえいいのがね、
うん、
リロードじゃなくてマガジンの中を見るっていうコマンドがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい、分かります。
でカチャッと見て その後こう右下のところに白い文字で、うん、あのアバウトハーフって出てくるんですよね。大体半分ぐらい入ってるみたいな。
そうだよね。上から見ても段数わかんないもんね。
そうそうそうそうそうそう。
だから頭の中で逆に数えない、うん、まあでもアサルトライフルとか連射系はきついか。
そうそうそう。だから無理だからもう大体半分ぐらいあるなとか、はいはいはい、もうほぼないぞとか。
いいな。あのだって画面上にさ、ね、普通は FPS とかだったらさ残弾いくつって書いてあるじゃん。
そうそうそう。
全部の残弾がこれで、で今ストックっていうか、まあ、断層に入ってる弾丸がこんだけあります何分の何ですみたいな書いてあるけど、うん、それが一切ないってことでしょ。自分で見なきゃいけないでしょ、ガチャガチャって。
そうそう。
なんなら今あの薬室に弾入ってんのかなみたいなこともあったりするわけ。
そうそう、もちろんだからマガジンをポケットに入れてるんだったら、はい、どのマガジンに何発入ってるかっていうのをある程度把握してないといけないんですよ。でマガジン全部なくなったら、
うん、
戦闘中でもなくなったら物陰に隠れて一発一発マガジンに弾を込めるんですよ。カッチャカッチャカッチャカッチャっつって、
弾持っててもね、マガジンにちゃんと入れてあるやついっぱい持ってたとしてもなくなっちゃったらもう入れるしかないからね。
そうそう、
まあ、そりゃそうだわね。もうあの普通のね FPS とかだったらもういくらでもマガジン出てきますから。そんなら一発ってリロードとかできちゃう、ね、
そう
そんなことやってたらお前死ぬで
どこにそのマガジンあったって多分マッチ終わった後戦場マガジンだらけみたいな感じになるそんな感じなんだけど、はいはい、そこがねすっごいもうそういう、まあ、本当にたくさんいろんなところで細かいんですよ、うん、めちゃくちゃリアリティが、
ね、
そうそうそう、まあ、そりゃ確かに頭に一発入ったら死ぬよねっていうね。で出血に対して使える回復とその骨折に対して使える回復と全部回復が違うんですよ。
やばストイックすぎやな。
そうだから戦いになるなと思ったら打ち始める前にみんなね一回鎮痛剤飲むんですよ。鎮痛剤飲んで
死なないように、ね、
感覚を麻痺させて
打たれても大丈夫だよね。
そうバッドステータスで痛みっていうのがあるんですよね、はいはいはい、そりゃスバッドやなとかって思うんですけど
症状震えたりとかするのかな分かんないけど、
そう痛みがすごいとそう本来のスピードが発揮できなかったり、
はいはい、
その余計に痛がって声が出ちゃうと場所が分かっちゃうんですよね。
ああやだやだ。
歩くスピードとかもめちゃくちゃ細かく変えられるんですよ。
ああなるほどね。
そう、歩くスピードが速いと、すごい足音が大きくなるし、
ゆっくりならまあ抑えられるかな。
そうそうそう。で重装だとめっちゃ足音うるさいし、軽装だとめっちゃ足音が少なくて済むし、
うんうんうん、
でヘルメットかぶったら聞こえづらくなるんですよ。
あ音が
そう
すごいね。いやリアル思考すごいね。
そう
突き抜けてんね。
そうなんですよ。だからある程度の
ゲームでよくある嘘を全部潰していく感じの、
そうなんです。都合のいいゲームだからここは無視でいいよねっていうところを全部真正面から受け止めてやってるんですよね。
いやいやいや、そうでしょ普通にみたいな、うん、完全にあれだよね、あのその筋の人が関わってるよね。
いやまあ絶対監修してると思いますよ。
でこのゲーム見せてそれこそ裏でゲーム散歩みたいなことやってんだろうね。
やってるやってる。
いやいや、ここはこれだからヘルメットかぶってたら音聞こえにくくなるでしょつって、
うん、いやだからそこがね本当にすごいですよね。
興味はあるけどやりたいかって言われると微妙なラインですけどね。
いや
面白そうではあるよね。俺もそういうミリタリーの話嫌いじゃないから、
いや僕なんかよりも多分ハルさんの方が全然多分ね詳しいと思うし、
うん、
なんだ、銃の、
うん、
口径、
はいはいはいはい、
そうこの間僕なんかの ところでそのことを傾向って言ったんですよね、うん、そしたら即座にハルさんが後継ねって。
それはそうやろ。
いやまあ後継そっか口が先だから後継かと思って、
はい、
思ったのがなんかずっと今頭の中でこう巡り後継ねそれって傾向傾向
傾
向だから、あやっぱハルさんそういうの好きなのかなとかって思って、でまあそのカスタマイズがもうね楽しいんですよ。
あジューンのとか、
そうなんか戦場に行っていろんなところにパーツが落ちてるんですよね、
うんうん、
このパーツ一体なんだろうとかマズルとか、うん、そのマウントとかいろんなパーツが落ちてて、うんうん、どの銃にくっつくかなとかこれ何の役割があんのとかっていうのが全くほぼほぼ説明がない
ん
ですよね。
なんでダンさんがやってるのか若干不思議になってくる部分もあるよな。完全にミリオタ向けやろそのゲームって。
いやそう、でも完全にそうなんですよ。
いや俺全然詳しくないけどね、好きだけどさ話聞くのは。
いやもうそれがね なんかあこれ合うな、あこれ合ったなって、これやるとあちょっと とあのブレが収まるなとかねっていうのを
マゼルブレーキとかそういうやつね。
そうそうそうそうそうそうそう。うん、でもサプレッサーつけたらブレはめっちゃ収まるけど、銃の消耗が早くなって、その銃そのものの HP がどんどん削れていくんですよ。
はいはい、あ、威力落ちるしな、みたいなね。
そう。めっちゃ銃撃つとサプレッサーの先の部分が赤く光ってくるんですよね。現実的と思って。
寝続けてっからな。
そうそうそうそう。そういうのがね、なんか僕も、本当に今ハルさんおっしゃってたみたいに、うん、僕そんなに別にエアガン一丁昔子供の頃買ったことがあるぐらいだったんですけど、うんうんうん、デザートイーグルのエアガン、
はいはいはい、
だけど別にそういうのにそんなに興味はなかったんですけどね、なんかやっててめちゃくちゃそのゲームしてるというよりなんかいじってる機械いじってるというか銃いじってるみたいな、一個一個分解して他の銃につけてみてみたいなっていうことの方がマッチ時間よりも全然長いですね。
ああ、まあそうだろうね、うん、でもそれ相当そのさ敵というか、まあ、敵なり人なりに会うタイミングって結構少なめなの、うんう
ん、いや多いですよ。
結構
多いというか上手い人というかもう慣れてる人は分かるんですよ、うん、その初心者がどんな行動するかっていう
ここでこう動くなみたいな。
だから待たれてるんですよね。
まあそうだろうね。そう、茂みの中に隠れて待ってるとかの方が楽だもんね。普通
そうそうそうそうそう。だから本当に開幕どこにあのプレイヤーがスポーンするかって大体分かってるんで、
はいはいはい、
開幕本当数秒でスナイパーで撃ち抜かれるとかっていうのもザラですし、
そうすると全部アイテムドロップでしょ。
そうそう。だから例えばあの道端にそのスカベンジャーの死体が落ちてたりとかするんですよね、うんうん、他のプレイヤーがもう殺した死体だと。でも装備がある程度残ってたりとかすると他の上手いプレイヤーが剥ぎ取った後でもですね、
はいはい、
あの初心者の僕みたいなプレイヤーからすると、うん、ありがたいものがまだ残ってたりとかするんですよね、
はいはいはい、
だからうわーいとかって思ってこうそこ漁ってるとバーンって打ち抜かれる。
そりゃそうだろうな。なんなら餌ぐらい。
そう、餌として置いてあるんですよそれ。
そこで死体を前にして立ち止まって物拾ってるやつは初心者だな。そうそうそうそう、メニュー画面
パッと開いてあーっつって。しかもそれがねまたこう死体を漁ったりとか箱の中見たりとかするのに、うん、探る時間っていうのが必要なんですよね。
はいはいはいはい、はい、まあそりゃそうだよね現実的に考えるとね。
そうそうそうそう、これが見つかった、これが見つかった、これが見つかったっていうのがこう結構10秒15秒ぐらいかかるんですよ全部見るためには、うんうんうんうん、だからこういかにこう漁るスピードを速くするかみたいなところとかね。いっぱい漁ってたら、うん、探索力がレベル2になりましたとかって言ってその15秒かかってたのが 14.8 秒になりますとかって感じ。
いやまあそうだろうな、そこあんまり極端に速くなっちゃうとなバランス崩れちゃうから
な、これ何の意味があるのみたいなぐらいなんだけど、うん、でもまあ上手い人たちはそこがめちゃくちゃすごい速いんだろうなって、まあまず何を持ってっていいか分かんないっていう状況なんでね。
でもそれあれだね、なんか極端な話さ、軍人養成ゲームみたいな感ちょっとあるね。なんかアメリカの軍かなんかが昔そのリアルに軍の、うんまあうん、人たちを募集するのかなんかに FPS をねアメリカ軍かなんか作ってたのがあったんですよね。なんか、
うんうんうん、
そういうのをちょっと彷彿させるというか感ありますね、うんうんうん、なんかね。
いやもうだからずっと緊張してますね。
その
マッチするのに、
ね、普通にしんどってなりそう。
いやそうそう、マッチするために、
死んだ時のなんか精神的ダメージがでかそうな気がするんだけど、そうでもない。
でかいでかいでかい。
ああ
なんで俺あの時にあっちに行かなかったとかね。ああなんでもっと勢いよく撃ってばいいのにとかね。
ねもうちょっと気をつけてればあそこに敵がいるのに気づけたかもしれないとかさ、ここを通らなければとかね。
小動物なんですよ。もうガゼルなんですよね、僕。もうそろーりそろーりつって、もう見つかりませんようにつって。
ランクマッチ的なものされなければきついよね。
そうそう。運よく後ろから行ったらなんとか勝てるけど、
うん、
もう向こうと同時に気づくとか、向こうが先に気づくってなったらもう絶対勝てないです。
まあそうだ。
AI もめちゃくちゃ強いんで。
そうなんだ。
うん。
まずバレないみたいな話になってくるのか、やっぱ。
そうですね。まず、あるマップでは、
うん、
あの、AI が、まあ、あるマップっていうか、いくつかのマップで、ほとんどのマップに、AI のスナイパーがいるんですよね。うん、
はいはいはい、
うん。で、一番高い、あの、 塔のてっぺんのところにいるんですよ、うんうんうん、でそのスナイパーを誰かが殺してくれるのを待ってないと身動きできないんですよね、
うん、AI のスナイパーが強すぎてな
強すぎるんですよ本当にそうなんですよ岩陰から一歩も出れないんですよ
マジで、
うん、でこっちがなんとかお金貯めてあの4倍スコープとか、
はいはいはいはい、
こう手に入ってこうこっちもちょっとエイムが上手くなったなとかって思ったら自分でも殺せたりはするんだけど、
うんうん、
逆に自分の場所を教えるようなもんなんでそれって、
まあまあまあまあ、
発砲することが、
そうですね、
すぐプレイヤーが襲いに来る
からね。怖い怖い。あっちの方から落としたぞっつって。
そうそうそうそう。だからもう怖ーって思いながらね。で、そうマッチが10分とか15分とか平気でかかるんですよね。多分人口が。増えてきてるとはいえ人口がそんなに多くはないんで、
人口っていうかワンサイクルが長いからでしょ、まあその1つのマップにどんぐらい入れるのかとか、ね、
長いって言っても、
うん、
あの実際そのマップにいられる時間っていうのも制限時間があって、マップごとに短いので言うと15分、長いのでまあ40分とかですけど、
なるほど、ね、それぞれみたいな感じであるわけだ。
そうです、だから うんうん、その時間までに脱出口にいないとあのゲームオーバー、まあ、死んだのと一緒。
あ、なるほどね。だからずっと他のプレイヤー待ってスナイプとかっていうのはできないのか。
できないですね。
なるほどね。
そうそうそうそうそう。だからそれがそう、でも15分とかかかっちゃうんですけど、
うん、
待ち遠しいんですよね。やり始めた時はどうせ10分とかかかるから一回トイレ行こうとかって帰ってきてもまだ全然かかるわみたいなもあるし、
はいはい、
なんだかんだ言ってまだアーリーなんで。
うんうん、あ、アーリーなんだね。
そう、あのまだ製品版は出てないんですよね。
すごいな。
2017年にアーリー版が出てるんですけど、まだ製品版出てなくて。そうですね。いや、もうだから2022年だから、もうそろそろ5年になろうかというところですけど、
うんうんうん、
でもまだ製品版にはなってないんですよね。で、うんうんうん、だからね、もうマッチ始まるかなっていう時に落ちたりするんですよ、普通に。でもやるんですよね。
いや、だから多分そのプレイしてる時のアドレナリンが思い起こさせる
んでしょ。やばいんですよ。本当に汗かくんですよね。息が止まってるんですよ、気がついたら。
いや、でもそういう体験をさせるためのゲームだもんね。
そう、
うん、
圧倒的だなって思いますね、
うんうん、
他の だから FPS のオンライン対戦ゲームですよ、対戦と言えるかどうかっていうか、
うん、うん、そうだね、対戦っていう目的ではないもんね、一応人口の目的としては、ね、
別に脱出すればいいんで、
うんうん、
そこから
、うん、まあサバイバルだね。
そうですね、生き残るっていう、
うん、
何キルしたかとかっていうのも、まあ、もちろん経験値になるんですけど、そういうのはね、
うんうん、
もちろんね、なるんだけど、ゲーム的にね、でも脱出することが正義なゲームなんですよね。
っていうか、なんかもうゲーム的な経験値いるのかっていうぐらい、なんかプレイヤーの経験値の重要さよ、ね、
そう、プレイスキルとあと武器の知識、
それを磨いていくゲームだよね。聞いてる限りね、
だから弾の強さとかそういうのの知識、
うん、
マップの把握ですね、
うん、
そういうものがものすごく、まあ、他のゲームもまあそうっちゃそうなんですけど、そういうオンラインゲーっていうのはマップがどうかとか、
ね、まあ、ベクトルが全然違うよね。
そうですね、
聞いてる限り、
もう本当に白い歯見せたらすぐ撃ち殺されるんでは
いはい、
はい、ヘロヘロ歩いてたらもうダメなんですよね。もうバッと行くときは行く、引くときは引くっていうね。
ちょっとジャンプしながら走ってみたりとかするわけだ。
いや、もう、いや、もうそんなことね、できないですね。ジャンプしながら走ってたらすぐへばって走れなくなっちゃうんですよ。
ああ、そうだよね。そこはリアルだよね、やっぱり、ね。
もうすっごい、ね、そうなんですよ。構えて、ADS つってこう、覗いてる、そのスコープ覗いてるだけでも体力減っていきますからね。うん、腕の力、腕の筋力がどんどんなくなっていって、
はいはいはいはい、
息が荒くなっていくんですよ。と、あーつって。ずっと狙ってもなれないよねっていう、
まあ、タルコフのここがリアルの話をずっと聞いてた感じあるけどね。
うん、いや、タルコフあるあるみたいな話。だからタルコフをね、うん、もしやっている方が、まあ、あんまりいらっしゃらないと思うんですけど、
うんうんうん、
これも完全に PC ゲーで、スチームにも出てないやつなんで。
あ、スチームにもないんだ。
スチームにも出てないんですよ。
へー、
もうタルコフの ゲームのサイトから直接買うしかないんですよ。今は。
かなり珍しいですね、今なるとね、うん。
しかも、まだアーリーなのに、一番安いので1万円ぐらいしますからね。うん、めっちゃ強気なんですよ。
まあ
でも
内容を考えると、まあそういうタイプだよねと思うよね。
うん。うん。
なんか一般的に売るソフトっていうよりかは、本当に、ある種オタク向けじゃないけど。う
ん、いやー、すごい。いやこんなゲームあったんやって思って、なんていうかこう、
いいね、
考えさせられますね、やっぱりね。
やりたいかって言われると触ってみたいっていう感じ。
あ
がっつり続くかっていうと続くのかなって心配はある。
楽しさは分かると思います。
分かる分かる分かる、聞いてても分かる、うん、それは、うん、
あと素晴らしいのは、こう、オンラインで友達と行けたりとかするんで、
うん、
それができる人は圧倒的に生還率は高いですよね。
ってことは、単純にコミュニケーション通りながら、うん、こう、チームプレイみたいなのもできると
できるんですよ。
そこはだいぶ違いますね。ツーマンセルとかできちゃうわけだ。
う
ん、背中を向け合いながら
みたいな。なんだったら一番狭いマップだと、
うん、
プレイヤーが確か5人ぐらいしか入れないんですよ。
はいはい。
で、5人でマッチできるんですよ。その5人のフレンドでマッチできるんですよ。
うん、うん、対コンピューターってことかな。
そう、
うん、
対コンピューターでガンガンやるとか、
うん、
まあ5人だけのプライベートマッチみたいなことも、まあコンピューターもいるけど、
うんうん、
できちゃうんですよね。
うん、
なんかそういうのもなんか今まであんまなかった、なんか簡単にそんなことができちゃうってもなかったよなと思うし、
そうですよね、なんかそれはそれで違う、うん、遊びになりそうだしね。
そうですね。
まあでもベースとしてはその異様なストイックさがあるからこそ、なんかいろんな遊び方が面白いってことになりそうですね。
そうですね。まあまあまあ語り出したらね、まだ全然タルコフの田の字もまだ僕は多分体験できてない。
うんうん、
そのレベル15になったらフリーマーケットっていうのが開放されるんですけど、
うん、
自分が持ってきたものを他のプレイヤーに売ることができるん
で、ね、はいはい、あーゲーム内で、
そうそうそう、
あ、まあ、要は脱出できると相手持ち越しとかになるわけか。
あ、そうですそうです、
なるほどね、
うん、MMORPG とかでよくあるような、
うんうん、
そういう機能なんですけど、うん、それがレベル15にならないと解放されないんですよね、うん、
はいはいはい、
レベル15になったらやっと買えるものが一気にこう増えるし、
うん、
売れるものも一気に増えるんですよね。
うん、それまではチュートリアルだと。
そう多分今僕、40、50マッチぐらいしてますけど、
うん、
生還できたのは、プレイヤーとして生還できたのは、
うん、
まだ5回とかですね。
ああ、まあでも、その内容で5回生還できてんのかって気もするけどね、逆にね。
まあ、どうなんでしょうね。上手い人はやっぱすごい、うまいですね。
いや、まあ、それはそうでしょうよ。うまい人がうまいって、それはそうでしょ
う。いや、そうなんですよね。だからもう、ああ、でも、下手くそだなって。下手くそっていうよりもね、下手れなんだなってすっごい感じましたね。
ああ、
まあ、圧倒的、こう、やっぱ、ライオンに睨まれているガゼル。
いや、でもそれに睨まれたカエルみたいな。が伴ってるから、それで正しいんじゃないの。それで無鉄砲に飛び出すやつの方がやべえやつなんじゃないの、逆に。やべえっていうか、ダメなやつなんじゃないって気がするけどな。
まあ、そうですね、一喜一憂するのがそうです ね、 楽しいっていう感じです ね、
ワンプレイの楽しさはありそうだよね、ドラマというかね、
うんうん、
あ、いいじゃないです
か、すごい没頭しちゃいますね、
最近それやっずっとやってんだ、
そうそうそうそう、そればっかりやってますね、プレイするとい ったら、
いい、ね、楽しそうっすね、なんかプラットフォームがプラットフォームだから、俺ちょっとできるあれがないんだけど、うん、パソコンでそこまで結構スペック高いでしょ、要求が、
まあ、そこそこ、はい、うんうん、そこそこスペックは、まあ、僕今グラフィック最低にしてやってるんですけど、
あ、うんうん、
それでやっとカクつかないなっていう感じですね。
そうだね、そうすると俺は、うんうん、まあそもそも Mac だしきついやな。
Mac だと多分無理じゃないかな、プレイできないと思います ね、
内容的に今週はっていうか家庭用にも来づらそうだしね、
来ないと思いますね、
ね、来ないよね、うん、Steam に出てないってことは ないよなっていう、
こびへつらわないっすもん、タルコフは。
いやでもなんかそういうやつなんか急にドカンで来てもおかしくなさそうだけどね、それこそソウル系みたいなさ、
まあね、まあその、うん、そうですね、どんなバグがあってもどんなサーバーが落ちたとかひどいことがあっても、うん、ほぼほぼその 謝罪とかないですからね。
いや、いいじゃない。そう。そう、優しく
ね。まだ製品じゃないから、つって。これ製品じゃないから。
ね、いや、まあ確かに。でも製品版までたどり着いたならわかんないけどね、その後ね。どうする
か。いや、まあまあ確かにね。ただまあ、かなりまあ、タルコフライトみたいな感じになっちゃうでしょうけどね。
なのかな。
まあまずボタン数が全く足りないですね。
ああ、それはね。それはちょっと PC 先行のゲームはそういうのになりがちよね。
うん。弾が、あの、ジャムるんで、
はい、
あの、ジャムリ解消のボタンとか必要ですから、ね。
ジャムるって一般的に伝わる言葉？
ああ、ね、玉が
詰まるんだよね、玉詰ま
って、
ね。
そう、詰まっちゃう。そうそう、はいはい、玉詰まりして
こう。がね、うまくされずにね、そこに
ガガガガガガ
ガ
ガ
ガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガガ
そうそうそう。それを、いや、ジャムちゃったらもう、戦闘中にジャムっちゃったらもう、イコール死みたいなもんで、ジャムらないように移動中何度も何度も、
メンテすんの？
弾を、その、ちゃんと入ってるよねっていうのを確認するんですよ。
あ、なるほどね、
プレイしながら、歩きながらカチャカチャ、カチャカチャって何回も見るんですよね。
でも、見てもジャムるときはジャムるんでしょ？
それが使っていくとこう消耗しきっててジャムる可能性がどんどん高くなっていくんです
よ、ね。細けえな。
ええ。
でも 銃の元々のジャムる率とかもありそうだよね。なんかね。あるある。この銃はジャムりやすいとか言ってね。
もちろん、あの、同じマガジンでも違う種類の、ね、同じ大きさだけど違う種類の弾とか入れられちゃうから。
ああ。
入れられ、で、入れちゃうと、当然のようにジャムるんですよね。
なるほどね。この銃はこの破壊力の弾に耐えられるように作ってないからの、みたいな。
そうですね。そういうのもあるし。突然の地雷とかもあるし。
突然の死。
うん。でも本当に、まあ。まあまあ、もし興味がある方はね、あの、エスケープフロムタルコフで。調べてみていただけると非常に硬派なゲームですね。
実況とかでも面白そうだけどね、そういうのね。
実況面白いですよ。まあまあ、いろんな人が実況やってますんで。はい。ちょっと前に、半年前ぐらいに日本語化がやっとされたぐらいな感じかな。
あ、日本語化されてるんですね。
一応、まあ一部されてないところもありますけど、はい。なので、やりやすくなってると思います。
よし。
はい。何か話すことないですか？
ひどい振りだね。
喋りすぎた。
37分も喋っておいて。
俺
はあれですよ。あの、ツイッターでは言いましたけど、PS5 買いましたよ。
ですよ、
うん。
これで次世代機持ってないの僕だけじゃないですか、もう。
あ、そうですね。小平さんはね、あの、Xbox One、ね、じゃねえ、シリーズ S 買いましたからね。
うん。もう、だからもう、僕はもう、そっからもう飛び越えて、うん、今回のテーマでもあるもう VR に行っちゃおうかなみたいなね。
VR ってどう？クエストとか？
オキュラスクエスト、どうしよっかな、悩んじゃうなっていうね。あ、でもそうこう言ってたら、
うん、
それこそそうですよ、あの PS5 に対応した、
はいはい、
PSVR2 が出ますよっていうお話が、
うん、
なんか最近出たじゃないですか。
そうですね、
ね、
VR2 で名前決まりました、こんなスペックに決まりました、発売時期は特に決まってます、うん、それは本編で言う話でしょうか、うん、だから
まあだから
俺に PSVR VR じゃない PS5 の話をさせろよ、
うん、してください。
マジだ、
何プレイしてるんですか？
俺あれですよ、とりあえずね、うん、プレインストールされてるアストロボット、
あ、
アストロボットじゃねえ、アストロズプレイルームか、
はいはいはいはい
はいはいはいはい、
まあ、ガラスの上歩くとコツコツと音が変わるっていう、
すげえ微妙なところだけ出してくんね。
何かそこだけ印象に残ってたわ。
基本的には3D プラットフォームのまあ何ていうんですか、マリオ64から続くようなああいうタイプのゲームですよね。
そうですよね、
上からの見下ろしというか、斜め後ろから見てそのアストロ君を動かしながらっていう、まあVR でね、アストロボットっていう、VR で評判良かったゲームなんですけど、うんうん、それの、うんうん、まあ、ノンアル版 ?VR じゃない版みたいな、ベースではあるんですけど、
うんうん、
あのね、単純にね、その、コントローラーがどういう機能があるよっていうのが、すごい、
うんうん、
ちゃんと伝えてくれるチュートリアル的なゲームにもなってるんですよ。アダプティブトリガーすげえガンガン使わされたりとかさ。 まあ、ハプティック振動とかのコントローラーのマイクとかをガンガン使ったりっていう、そういうシステム的な説明にもすごいなってて、でアダプティブトリガーとかすごい、うんうん、想像以上に良かったんだけど正直。
おお、やっぱこう抵抗があるんですね、そのトリガー引くときに。
思ったより抵抗がっつり来るところでは結構がっつり重くなるのよ。
へ
ー。ゲーム内とかでもね、なんだろうな、うんうん、ステージクリアするとお金みたいなのがもらえて、それでゲーム内のガチャを引けるっていうのがあるのよね、
うんうんうん、
まあ、ちょっとしたも粗品がもらえますみたいな感じの、
うんうんうんうん、
でそれを左のトリガーでそのガチャのレバーをガッチャンって引くみたいなのがあるんだけど、そのガッチャンの一旦引き始めるところまでがすごいガッツリ重いのよ。
へー、
重ってなって、で、うん、そこを過ぎると急にカクンってかく軽くなる、ガッカンってなるのみたいのが割としっかりあるの。俺こんなに反動あるとは思わなくて。
それがやっぱりこう、まあ大丈夫なんでしょうけど、うん、なんかこう壊れちゃわないかなって心配になっちゃうおじさん。
ああ、でもね、別に心配になるような感じではな
かったかな。あ、そうなんだ。なんかこう強く、こっちはこう、えいってこう、強くこうトリガー引いちゃうけど、
うん、
ゲーム側としてはここは重めの設定なんですって言ってこうそこで力と力がぶつかり合っちゃうみたいな。
ああ、どうなんだろう。まあ多分壊れるほどじゃないようなセッティングにはしてあるとは思う。まあ
もちろんそうでしょうけどね。そんな心配するようなことじゃないんでしょうけど、
うん、自分が思ってたよりはしっかりその抵抗がある感じ。
なるほど。
があって、そのレスポンスもすごい良かったのよ思ったよりかっかって。だからなんかちょっと遅れ、画面と遅れたりとかさ、そういうことあるのかなと思ったけど、そういうの
も。じゃあもう本当になんかを本当にがっつりこう弾いてるような感覚っていうのが実際あったってことですか。
そうそうそうそう。あとなんか、例えばそのゲームの中でその LR ボタンを押すとジェット噴射しますみたいなところで、
うんうん、
要はその抵抗が強弱強弱強弱ってなって、ある意味振動みたいな感じになるのよね、その LR ボタンがブルブルブルブルブルブルって
なるほど、
ジェット噴射してる間だけみたいなさ、そういうだから細かい強弱もつけれるようになってるみたいな、だからある種その振動を補完するようなものにもなってるみたいな。
へえ、あ、じゃあそのトリガーがそうなってるってことですね。
そうそうそうそうそう、
そのコントローラー全体じゃなくてってこと
ですね。そうそうそうそう、
だからもうどういう技術でああなってるのか分かんないですけど、
僕
も
なんかこ
う動画で見ましたけど、その一番最初、そのゲームの一番最初になんかこうコントローラーの中にアストロボット君たちが、ちっちゃいアストロボット君たちがわーっと入っていくところ、
うんうんうん、
あれでなんかこう
ゲーム的に、ね、
コントローラーをこう動かすと中のアストロボットがこううわーっつってこっちに行ったりあっちに行ったりしてるっていうのが手の感覚でうわー分かるっていろんな人が言ってる動画を見て、うん、へーって思ってたんですけど、やっぱりそうでした。
うん、それは多分振動の方だと思う。まあ、スイッチでいうとこの HD 振動みたいな話だと思うのよね。
ゲームを作る側としてどれだけこう活用できるかとかね、いろいろ考えちゃうんですけど、なんかこうあれですよね、その体験がまた大きくやっぱ変わるんだろうなとは思うんですよ。
うんうんうんうん、
コントローラーにボタンじゃなくてトリガーがついているっていうことが、
うん、
僕の中ではかなり大きな発明だなって思ってて、
うん、
やっぱ銃を撃つとか弓を引くとかっていうのは、
うんうん、
トリガーの方がいいよねっていうのは、なんでしょうね、こうそれこそ VR の話にもつながってくる部分があるんですけど、
うん、
体感的にやっぱりこう没入できるっていうのはトリガーなんだよなって思うんですよね。
まあ FPS が多いからとかっていう親和性はあるだろうけどね。
まあまあまあまあ、そうなんですけどね、うんうん、明らかに L1、R1 とは別の存在じゃないですか。やっぱ L2、
そうですね、途中から明確に変わりましたよね。 PS だと4ぐらいからかな、うん、3まではボタンだった気がしますね。
そうですね、うん、同じようなものが2つ並んでるみたいな、2つずつ並んでるっていう感じだったと思うんですけど、
うんうんうん、
だってそのトリガーっていうのがね、そういう風に進化してくれてるっていうのは僕としてはめちゃくちゃ嬉しいんですよね、
うん、正直ね、自分的にもそのアダプティブトリガーはそんなにって思ってたのよ、触る前に。
あんまり別にそんなにこう期待はしてないというか、
まあ、新しい機能として
そう
あるんだなと思ったけど、うんうんうん、そんなに体感が変わるのかねと思ったけど、
うんうんうん、
まあ、もちろんゲーム側の使い方にもよるんだろうけど、
うんうんうんうん、
結構その違う体験はできそうな気がする。それこそレースゲーとかでも分かりやすく顕著に違う。
あ、それはそうかもしれないですね。
アクセル踏み込み始めるときは重いけどそっからとかさ、 あのブレーキ、車のブレーキとかもそうだし、実際のブレーキも最初グッて踏み込んで、そっからね、ある種
確かに
あの重さが変わるわけじゃない、うん、とかになるから、そのまあ本来はそのハンドルコントローラーとかさ、ああいうちゃんとしたコントローラー使った方がいいんだろうけど、そうじゃなくてもある程度それに近いようなことができるというか、
うん、
あのね、思ったのはちょっとだけ重くしとくと、今までさ LR ってさ、
うんうん、
押し込みすぎちゃうじゃない、普通にアナログに反応してくれるとしても、うん、ガッて押し込みすぎちゃうわけじゃない、
うんうん、
でそれがある程度重くなってると逆に調整効くなっていうのは思ったりはした。
あ、うんうんうん、
だから細かい調整したいようなところは逆に重くなっててくれれば、逆にこの微調整が効きやすいじゃないとかっていうのはあったから、なんか結構いろんなその遊び方としては増えそうだなと思ってね、
うんうん、実際 PS4 でもなんかこう半押しみたいなのは感知してました、
ね、感知してるしてるしてる、ね、トリガーはしてるけども、だからそれをまた一段上げるようなものになるんだなというのはすごい感じましたね。まあ最近のゲーム特に L2R2 とかトリガーを使うもの多いからね、上のボタン使うの、特に FPS とかさ、
ま、確かにそう
ですね、左側で移動で右側がカメラ操作だみたいな操作やっぱ多いじゃない、
うんうん、
なんならマインクラフトとかでさえそうじゃない
確かに、
うんうん、だったりするから、
うんうん、
あの辺強化するのは理にはかなってるんだろうなと思いましたけどね、
うん、
あ、そうそう、であのアストロプレイ、アストロズプレイルームをあの、まあ、そういうのが体験できるよっていうのと、
うんうん、
あとまあ単純にあのゲームの作りすげえいいんだけど、個人的にはそれこそマリオとかと戦えるような出来の良さだなみたいな感覚はあるんだけど、うんうん、まあつってもプリインストールされてるゲームだから多分ボリュームはそこまでめちゃくちゃあるわけではないんだけど、普通に遊べるぐらいはあるのよ、
うん
うんで、その内容が、まあ、大きく4つのステージがあって、で、はい、多分最後にその4つのステージクリアするともう1個出てくるんだろうなっていう感じがするんだけど、うん、あの、その4つのステージをクリアしていくと、このステージは PS、1、一番初代の PS のことを追っていくステージですみたいな感じになってて、
ほうほうほうほう、
そのステージの中にちょこちょこアーティファクトっていうものがあって、それを手に入れると、うん、あの例えば PS1 のステージだったら PS1 の時のメモリーカードこんなでしたみたいなのが出てくるのよ。
あ
無駄に綺麗な再現度で PS1 のこれでしたとかって出てくるの、はあはあはあ、その時代のハード、まあ、コントローラーこんなんでしたよねとかっていうちょっと振り返れるような内容になってるのよ、はいはい
はいはい、なるほどね。
でなんか途中 PS3 ぐらいのハードだったかな、かなんかやってると、まあ、PS3 とかもボーンって出てくるんだけど、
うん、
PS ビータとか出てくるのよ。ビータじゃねえや、PS5 か PSP5、 PSP5 とか出てきてすげえ懐かしいっていうか、うんうん、俺実物一回も見たことねえやそういうこれさ
一瞬でいなくなっちゃった
けど、あのブックオフで見たかなぐらいの感じのものを無駄にすんごい細かく書かれてんのよ。それをなんか舐め回すように見て、あ、こんななってたんだビータっていう、あ、ビータじゃない PSP5 ってみたいなさ見たりとか、あのプレステ2の時のメモリーカード懐かしいとかさ、
うん
うん、なんかねそういうのが結構すごい散りばめられてたりとか、あとステージの途中に、ね、そのアストロ君、うんうん、キャラクターたちが、うん、なんか何かを撮影してるみたいな様子が、まあ、点々と置いてあったりするのよ。点々と置いてあるっていうか、うんうん、いるのねアストロ君たちがね、うんうん、でそいつら何やってるかっていうと、なんかゲームのオマージュをしてるのよ。だから一人がカメラマンで一人が誰かそのゲームにまつわる誰かをやってるのよ、多分プレステでにのゲーム、あのプレステで出てたゲームのね、まあ、完全に何とは言わないんだけど、うんうんうん、ギリギリ多分メーカー違うからまあうんぼかしていきましょうみたいな感じで、あの段ボールの中に隠れてこう見え隠れするやつとかさ、
あはいはいはいはいはい、その時代を代表するような名作をちょっとパロってるというような、
そうそうそう、クレイトスさんとか
ね、うんうん、
クレイトスさんっぽい何かとか、
なるほどなるほど、
あとサイレントヒルの三角さんとかさ、
うーんはいはいはいはい、
あとなんかあこれなんだ、なんか線の上歩いてんぞって思ったらこれビブリボンじゃねとかさなんか黒い兵隊いるぞと思ったらこれはキルゾーンですかねみたいなやつとかね、露骨にワイプアウトのクラフト飛んでた、
まあ、なんでしょう、ファンサービスっちゃファンサービスなんですよね、そこら辺もね、
そうそうそうそう、でもなんか結構広い範囲でそのプレステを振り返れる、全体を振り返れるような内容になってて、でゲームとしてもよくできてるからすげえ良かったですね。
は
あ、あのうん、あとなんかそのステージをその例えば PS2 の 関するステージをクリアのところまで行くと、その最終的にプレステ2自体をそのアーティファクトとして手に入れるんだけど、あの、
うんうんうん、
プレステ2の起動音とか聞けるのよ。ポワーン
とか。うわ、それはちょっといいな
ぁ。あ、懐かしいとか思ったら、プレステ2の、あの、起動画面の、
はいはいはい。
オマージュみたいなのが出てきちゃったりとかして、はぁ、はぁ、はぁ、その懐かしいとか言いながら。
あ、なるほど。
あれはね、いいよ。
なぜプレステシリーズはあんなになんか不安になる音で起動音にしたんだろうって思い出しましたわ。
ドゥーンみたいなやつね。
うわー、なんか、はいはい、あ、すげえ、なんか今いろんなこと思い出してきたけど、なるほど。
とかっていうのが結構その自分の中の思い出のパンドラの箱を開けまくってくるゲーム。
面白いですね。
そう。だから、なんか、長らくゲームやってる人からすると、すごいいろんなツボを突かれる。でも、知らない人が遊んでも、ちゃんとゲームとして面白くできてるのよ。すごい、あの、手触りよくできてるから、そこは問題ないし。多分、俺が気づいてないオマージュもいっぱい入ってるのよ。なんか撮影してんだけど、これ元ネタわかんねえなとか。
なるほどね。
あるから。なんかね、いろんな人とね、なんか、これの元ネタはなんだとかっていう話をしながらしたいゲームではあるなと思ったりしてたね。まだそれ、最後まではやりきってないけど。とりあえず
それ、うん、今のところそれだけですか。
あと触ったのはね、あれだ、 FF7 リメイク。
ああ、
はい、あれ PS5 にネイティブで対応してるんで、あれを、あのね、 PS プラスで、はいはい、あの PS4 版のが配信されてて、
うん、
でそれを PS5 版に あのアップグレードするのが、うん、なんか、ね、去年の11月ぐらいになんか無料でできるみたいな話になったらしいんですよね。なんか元は
結局無料
できなかったみたい。うん、元はできなかった。
元々は確かできなかったのが、そこからさらになんか1100円だか100円だかちょっと忘れましたけど、いくらか払えばできるみたいな話になって、それがさらに無料になった、
ね、無料だったはず。あ、100円だったかな、ちょっと待って、うん、100円だったかもしれない。
まあまあまあまあまあ
まあ、大体のゲーム、まあ、
非常に安い、
そうそうそうそうそうそう、
はい、
あの PS4 版から5版にアップグレードするの100円みたいなのが多いんだけど、
うん
うん、それこそノーマンズスカイとかもそうだったし、でね、若干分かりにくいからね、あのちゃんと調べてやった方がいいよ。うっかり、あの
そうなんだ、
そうじゃないやり方しちゃうと100円でできなくなっちゃうんでね、あの一応調べた、うん、俺も分かりにくくてね、ちょっと言葉では説明しづらいんで、あの同じ状況の人はちょっと調べてからやってもらいたい。
じゃあもう、あの一応介護感はあるから、もう PS4 版でやっちゃえっつってやりたくなっちゃう感じ。
でもやっちゃうともったいないよっていう、
うん、まあ、十分綺麗だみたいな、ちゃんと
PS5 版あるからねっていう。そうそうそう、それやり始めてますね。
なるほど。
普通にフォートモードちゃんとついとるやんけみたいな
感じ
でやっております、今のところ
。いやー、いや、もうちょっと気になるのは、
うん、
まあ、ちょっと最近話題にもなりましたけど、エルデンリングだったりだとか、
そうやね、
ね、あの、うんうん、ホライゾン、何でしたっけ、フォービドゥンウエスト、
はいはいはい、近所にいた
ね、はい、はい、そこら辺がどれぐらいのその体感でプレイできるのか。
いやー、でもまあエルデンリングの方はどうか分かんないけど、ホライゾンの方はそれこそ性能をフルに生かしてくるでしょうね、うん、
でしょうね。僕は早くね、トリガーとかね、あの PS5 の、うん、あのコントローラーで弓を引きたい。
いや、買わないと。クエスト2とか言ってる場合じゃないですよ。
いや、弓を引きたいな。もう PS5 誰かちょっとお金を払いますから、ちゃんと。
まあ俺も2週間ぐらいか、割とその近所の野島に張り込んで。やっと買いましたからね。まあでも今野島とビッグじゃねえや、ヨドバシカメラあたりはそこそこコンスタントに入荷してるみたいですけどね。
ね
え、うんうんうん、
もう今となってはもう別にどっちのエディションでもいいから欲しいなって思っちゃいますね。
俺買った時偶然あのデジタルエディションは売り切れで、ノーマルのディスク版だけあって、あ、よかった、客じゃなくてと思って。
珍しい。逆で見つけた場合でも、うん、ね、デジタルエディションで買うかってなったでしょ。
いや、わかんない。
あ、わかんないな。
いや、ほら、俺対馬とかディスクだしさ、結構ディスクのもの、
なるほどなるほど、
結構 PS4 であるっちゃあったんで、そこはもうちょっと待つか、まあ、デジタル版があるなら、まあ、ディスク版も入荷するでしょみたいな感じになってたと思うんだけど、結果あってね、よかったよ、
なるほど、
まあ、なのでとりあえずは ホライゾンと、エルデンリングに向けて、はい、ひとまず盤石な体制は整いました。
なるほど。
まあ、浩平さんもね、もうシリーズエスカーって盤石ですからね。
うんうん、なるほど。じゃあもう、ハルさんはこれで晴れて、Xbox One を通じて、
はい、
あれですね、ゲームパス、うん、まあ、プレイできて、
そうですね。
で、PS5 も手に入れて、晴れて完全体になったってことですね。
完全体にはなってないけど。
ゲーム完全体になったってことですよ。
マイクロソフトフライトシミュレーターやりたいけどできねえなとか思ってるけどさ、小林さんやってんのかやんねえか。そっちはやらんか。
うん、僕はだからそう、しょうがないな、じゃあ PC ゲーやるかみたいな感じになっちゃってるっていう、別にそういうつもりじゃないんですけど。
ありゃ、買いたい気持ちはあるけどな、みたいな感じに。
いやいや、そりゃもちろん、なんだったら両方欲しいですよ、
う
ん、僕は。
まあ、そ
りゃ
そうでしょうね。
絶対、そりゃ、まだしばらく、うん、ソニーは、ね、いわゆる、こう、PS5 でしかできないような、AAA タイトルとかも全然出してくるでしょうし、
うん、
うん、やっぱ、一本一本の、うん、その、力強さがすごいあるんで、
うんうん、
うん、
まあそうだよね、うん、まあ、っていう話もあるし、なんか PS Now と PS プラスを統合して、うん、さらにね、PS Now で結構古めな、それこそアーカイブスじゃないけど、ああいうゲームを遊べるようにするつもりがあるんじゃないっていう噂も最近ありますからね。
なるほど。
だからゲームパス的なことを PS もやり始めるんじゃないかなっていう話もある。
まあ避けては絶対通れない
でしょう、ね。うん、まあその流れはあるでしょうね。プラスとナウを統合するのはあり得るでしょうね。
あるでしょうね。まあ僕もできるだけ早く次世代機の人間になりたいですわ。まだ旧世代機の人間なんで。
うん、まあまあまあ、その辺はね、うんみたいなところも正直ある。まあ、発売から1年何ヶ月経って、うんとか言ってるのもなんだったかなと思うけど。
本当だよ、
ね。まあでも、俺が変えたってことは、まあ、多少マシになってきたのかなって気はしてますけどね。店頭販売とかもされるようになってきたってことですし。
うんうんうんうん。まあ、皆さんもお持ちの方もお持ちじゃない方も、
はいはい、
PS ソニーを応援してあげてください。もっと面白いゲームを作ってほしいので、
あ、たくさんね。そうですね、まあ、タイトルはね、独占タイトル結構強いですからね。
強い、
はい、まあその辺がっていう感じでございます。
そう簡単に手放しはしないでしょう。
まあそれはそうでしょう。まあなんだかんだで、うん、タイトル自体はやっぱソニーの方に分があるのかなって今とは思いますけどね。もちろん人それぞれでしょうけどね。うんうん、
まあ、うんうん、まあそのままじゃいけないとは思いつつもみたいな感じなんでしょうね。
まあまあそんな中ですよ。
はい。
最近、まあさっき話した話ですけど、PSVR2 がソニーが発表して、
うん、
まあそれもね、母艦が PS5 で動くということらしいので。うん、まあ、そこともちょっと関わってくる話ではありますけども、
はい、
まあ、今回は PSVR2 も含め、まあ、今後 VR どんな話になっていくのかなっていうのを、うん、オープニング1時間近く喋った後でやっていきたいと思います。では本編です。はい、本編です。
はい、
はい、
PSVR2、
まあ、VR 全般の話にもなると思いますけども、はい、は
い、いや VR ってでもだいぶ前からあるっちゃあるじゃないですか。
うん、そうですね。
ね、 VR っていうそのもの自体も概念自体も、
はいはいはい、
だいぶ前からあるっちゃあるし。
それはバーチャルボーイのことですか？
任天堂。真っ赤な機体じゃないですよ。いやいやいや、あれは VR とは言わないです。でも、発想としては同じですよね。発想としてはね。
まあ、祖先みたいなもんではあるなとは思いますよ。
そうですね。種族は違えど、
うん、まあ、あれがね、頭に感じるというか。ついて、まあ、ちゃんとヘッドトラッキングしてくれるみたいな機能がついてったのが、まあそれこそ今の VR につながってるみたいなことも言えなく、まあバーチャルボーイがつながってるっていうか、なんかもう 3DS とかあっちの 3D 的な発想の方が近いかなって気はしますけど、
そうですね、うん、
バーチャルボーイはつながってはないか、
つながってはだから、なんていうかこう
遠くは、
うん、そうですね、だから、うん、あの、うん、手塚治虫のアトムが今の科学にどれだけ影響を与えてるかみたいな、直接つながってはいないけど、そのイメージ像としてアトムっていうのがあってみたいなのが、
まあまあまあ、そうですね、
影響はたね大きく受けてるはず、
そうですね、発想は確かに近いところあります、
ね、そうですね、
はいはい、そうですな、
まあまあ VR、うん、まあもう本当に最近まあ先ほど、うん、先ほどじゃないや、あの、うん、もう1年経つのかな、オキュラスクエスト2が出て
もう1年以上経ってんじゃないですか、
ね、経ちますよね、うんうん、あれが出てからの、うん、その VR の多分普及率って結構上がってきてると思うんですよね、
まあ、あのハードがねものすごいキラーハードでしたからね、正直ね、それこそ PS5 とか Xbox シリーズが出る前ぐらいに出たんですよね、確かね、
全然前だと思いますね、
うんうんうん、だからもう1年、うん、2年近いのかなっていう記憶ですけど、
それで言って確かあれが4万いかないぐらいでしたかね、
うん、今現状でもその128ギガのモデルで3万7千とかですね、
うんうん
うん、だから大体賞味を、あ違う、税込み3万7千か、
うんうんうん、やっぱだから僕、まあ、まあもちろんそれが全てではないと思うんですけど、うんうん、やっぱこうゲームハードとしてどれを選ぶかなの中の一つに入ってこれちゃうっていう感じなんですよね、
あれは。そうですね、うん、まあでもビデオゲームっていうニュアンスとはまた違うニュアンス、うんうん、
違いますけどね、
だからなんかそれこそスマホゲーム、うんうん、携帯ゲーム、
うん、
据え置きゲームとまた違うところに VR みたいなところのその VR ゲーをなんか そこと同じラインに並べたかなっていう感じはありますよね、正直。
うんうんうんうん、まあ、ただその VR ゲームだと据え置きを完全に食っちゃうんですよね、
うんうん、
今までそのあの携帯ゲームとスマホゲームに関しては、うん、あくまで据え置きをやりたいけどやれない状況の時でもゲームできちゃうよっていうところで住み分けができてたんですけど、まあ、それこそ任天堂スイッチとかはもうその垣根なくそうぜってなったわけじゃないですか、
はいはいはい、
スイッチの発想としては、ね、うんうん、同じやつでも据え置き機でも携帯機でもあるよっていうのは、うん、つまりはそういうことなんですよね、もうスマホが出てきてるんでもう携帯ゲーム機っていうのはもうそっちに持ってかれてしまってるんで、
まあそうですね、
ね、で VR してるときって他に何もできないじゃないですか基本、
うん、
僕一回も VR っていうものを体験したことがないん
で私 PSVR 持ってますからいや本当にね、まあ、今何時かすらわからないよ、いやまあその画面内に表示させることはできるけども、まあ、
でも
今外がどんな天気でどんな明るさなのかなっていうのはわかる、
うんうんうん、
外した時にはもう真っ暗だとか全然あるよ、
うんうんうん、
そうそうそう、
そういうなんかまあ没入感がすごいからこそ VR の価値っていうのがそこにあるんだと思うんですけど、うんうん、いやだからそうするとその時間据え置きやることはできないよねっていう、他のねその余暇を何かに別にすることはできないんで、
うんうん、
だからそのやっぱ PSVR の一番大きなその難点としては、うん、コードめっちゃすごいっていうことだと思うんですよね。
いや、そうでクエスト2のすごいところはやっぱそこよね。コードレスっていう話よね。うん、まあ、だから本体充電させて、そのバッテリーで動くし、うん、そのゲームハードとしての処理も全部そのゴーグルの中に入ってますよっていう、オールインワンっていう。
そう。もう PC もいらないっていうのが圧倒的なそのアドバンテージというか、
そうなんすよ、
そのいわゆるコンソール機と貼るっていうのは、うん、そういうことなんですよね。
そうだね、
これ一個でゲームできますぜっていう、はい、なんだったらモニターもここの中に入ってるわけですから ね、 ねっていうことになる、ね、
でコントローラーもちゃんとあのプレイステーションムーブみたいなことないですから
そうそうそうそう、
後からこれ買い足してねみたいな中途半端なことになってないですからね。
ヘッドセットだけですよみたいなこともないし、
うんうん、
それでオールインワンでその価格っていうのが普及させるハードルを一気に下げたでしょ。
だって俺 VR その時持ってたけど、 PSVR 持ってたけど、うわこれいいなって思っちゃったもんね、
うん、
あ俺 PSVR 持ってなかったらこっち買っちゃったかもしれんみたいな。
いや買うでしょ。
まあまあ正直ね、その時に VR 買おうって思ったらそっちまあ買っちゃうかなっていうぐらいの衝撃はあって、う
ん、僕も結構悩みましたもん、
やっぱり。
うん、まあ、うん、言うてやっぱりその出た当時はまだ前職でいつ呼ばれるか分かんないみたいな状況だったんで、
はいはい、
そこまで没頭しちゃう、と、ね、呼ばれても気がつかないみたいなことになっちゃうんで、うんうん、それはまずいっていうことで、うんうん、まあまあいいかなっていう、まあ、全然普通に PS4 とかでも面白いゲームたくさんあるしと思ってたんですけど、うんうん、じゃあ他のゲーム、あ、他の VR 機器とか、うん、じゃあ今度新しく出ますよという、PSVR2 はどうなのかっていうと、
はいはい
はい、やっぱり PC ありきだったり PS5 ありきで、基本的にはコードつながってますっていう話じゃないですか。
そうですね。
だからあーと思ったんですよね、僕 PSVR2 の詳細見て、
まあ、うん、まあ正直ね、それは思ったは思ったよ。
うーん、
でも逆に言うと、うん、PS5 の性能を生かしたものを作ろうと思うと、うん、どうしてもコードレスには
なれないですね、
うん、無線にしちゃうとどうしても遅延が出ちゃうから、遅延しちゃうともう VR で基本的に絶望的になっちゃうんで、そこはまあそうだろうなとは思うんだけど、
なんかそれがそれこそ住み分けみたいな感じ、 VR の中でも住み分け、うん、どういうニーズの VR なのかによってこう変わってくるっていうことなんかなとかね、
うんうん、
その僕としてはやっぱりその VR の先に何が待つのかっていうのがね、
うんうん、
その、うん、あのゴーグルとかじゃなくって、
うん、
もっと次は何になるのかっていうのが結局みんなそこを楽しみにしてるけど、その手前のステップとして VR があるみたいな感覚でいるんじゃないかなと思ってるんですよ、僕はね。
まあもちろんそうですね。
うんうん、なんかもうやっぱり昔 SF 映画で見たあれがみたいなね、
うんうん、
あのアニメで見たあれを実際にやってみたいっていうのがやっぱこうあるわけです、うんうん、本当になんかこう体感しているように感じれるっていうところがね、
うんうん、
だからそこ、そういう意味ではどうしてもやっぱりコードからは逃れられないのかって思っちゃうと、
まあ、あくまで PSVR として出しちゃってるからね、プレイステーションの一環、ね、まあ、周辺機器として出してるから、そこはコードレスにはやっぱり現状の技術ができないなっていうのは、うんうん、まあ仕方ないし、クエストと同じ方法でやり合うのはソニー的には無理だっていう判断もあるんじゃない？
無理でしょうね。
それよか PS5 を生かしてその分、まあ、値段を抑えられるんだったら抑えてっていうのは考えたんじゃないかなとは思うんですけどね、
うんうん、
それでだって別物としてさ、まあ出すっていう線もあるけどあるけども、やっぱり生かしきれないなっていうところはあったんじゃないの、うん、
いやまあそうなんでしょうね、
まあ、でもそうなるとね、まあ、いきなり値段の話するのもあれだけど、価格がどんだけ抑えられるかっていう勝負にはなるなとは思う
んだけど、いやでもそんなに安くはならないと思うんだよな。
まあね、結構まあ、スペック的にも頑張って、まあ、頑張ってるっつっても、まあ、解像度がそこまで、ね、うん、クエスト2よりめちゃくちゃ高いかって言われるとそこまでではない、やや上ぐらいなので、
やや上ぐらい、
うん、まあでもそのクエスト2にない機能で言えば、
うん、
ね、アイトラッキングがあるのかな。
そうですね、
視線トラッキング、
これめちゃくちゃでかいと思いますよ。
これ俺もすげえでかいと思いますよ、
うん、
それこそまあ、うん、自分がプレイする上でそんなにでかいかって言われると微妙っちゃ微妙なんですけど、でも自分の視線、うん、向いてる方向にそのグラフィックを、グラフィックの処理を集中させて、他は結構 ぼかすじゃないけど適当な処理にさせるみたいな処理を行うっぽくて、
うんうんうん、
でその分だから見てる部分に関してはかなり高精細でその処理を稼ぐことができるみたいな仕組みは入ってるみたい。実際ね、 PSVR 自体もそれはあるはあるんだけど、うん、視線をトラッキングしてるわけじゃないから、画面の真ん中辺が綺麗で外側の方がなんかぼやっとしてるなって、俺最初プレイしてた時なんで外側ぼやっとしてんだろうなって思ってたんだけど、
あーはーはーはー、
どうやらそういうことだったらしくて、
あくまで目の前に画面がある感っていうのがどうしてもそういう部分で拭えない、
そうそうそう
でしょうけど、
なんか変だな、目が変だなみたいな気分になるんだけど、だそこはそのアイトラッキングによってで良くなるんじゃないかなっていう部分も、うん、まあそのね、まあレスポンスがどうかとかっていうのもあるけどさ、まあそれと、うん、あとそれこそ対人 そのゲームの中で他のプレイヤーとかと会った時にアイトラッキングあるのとないの俺すげえ違うなと思って。
いや全然違うと思いますよ。
うん、そこが本当にそのメタバース的な今後の先ね、要はその VR を使って人と人がコミュニケーションするみたいなことをソニーがやろうとしてるんだったらこれはすげえでかいなって思う。でも多分クエストもすぐそれ対応する、出してくると思うけどね。
いやだからそこがねどうなのかなと思ってるんですよ。そのまあ、まあちょっと表現は違うかもしれないですけど、はいはいはい、クエストはもうあえて切ってるはずなんですよね。やろうと思えば全然できたはずなんですよ。で、まあね、でもそのコードレスにするっていうことがを最優先に多分考えたと思うんですよね、うんうんうん、クエストオキュラスクエスト2を作るときに、はいはい、で価格も安く して普及とにかくさせるんだっていうのを前面に出してたと思うんですよね、うんうんうん、だからどちらかというと任天堂的発想というか、
そうだね、
うん、そのまあ PS とのね、そのソニーとの対比で言うとどちらかというと任天堂的発想で、そのスペックをある程度抑えて、でヘッドマウントもね、あのでかすぎると重くてしんどいから、うんうんうん、多分軽くするためにって言っていらない機能はガンガン切っていったっていうところで、まあそのアイトラッキングも多分
まあまあそうでしょうね、ま
あ、あえて外してるっていう
の値段との相談みたいなのもあったでしょうね多分ね、うんうん、発売された時にそのテクノロジーがなかったかって言われるともうすでにあったわ、
全然ありますし、もっと高いやつだったら全然普通にあるんで、
まあなんだかんだ言ってクエストはまあ入門機っちゃ入門機ですからね。
そうそうそうそうそうそう、うんうん、
それはそうだと思いますね、
うん、だからそのフェイスブックを改めあのメタが、
うん、
あのザッカーバーグさんがの戦略的な形で考えると、そのどうなんだろう、その新機能ガンガン追加してやっていくっていう形の方向性に行くのか、それともそのもっと導入しやすくして、なんかいろんなプラットフォームとかそのサードパーティー的なその他の企業が参入しやすいような環境とか、なんかそういうのがガンガン整えていくんじゃないかなというふうには思いますけどね。
まあでもそれこそね、あのゲームボーイアドバンスが出た後に SP が出るみたいな感じだったりとか、 PS4 が出た後にプロが出るみたいな感じだったと か、
なるほど、ね、
とかっていうのは考えてるとは思いますけどね。それこそなんかネットで検索するとオキュラスクエスト2プロみたいなのが予定されてんじゃないのみたいな噂もあったりとか、それにはねアイトラッキングとかついてんじゃねみたいなね、うん、噂とかあったりするんで、
なるほど。まあ、でもあのオキュラスクエスト2で、
うん、
あのを使って撮られたその VR 上での落語っていうのを動画で僕見たことがあるんですよ、
うんうん、
めちゃくちゃ良かったんですよね。
おお、
僕もともと落語好きで、
うん、
あの人それぞれその同じ話を話し家が違うとこう違うようにこう演出というか表現してくれるから、はいはいはい、同じ話でもああそういう風な表現するんだねみたいな感じでこうなんかこうおじさん臭い趣味を持ったりとかするんですけど、うん、VR の、 そのいわゆるこうなんていうんですか、こうキャラクターを 3DCG のキャラクターがいて、
うん、
すごいなんていうか簡単な 3DCG なんですよ、
うん
うん、全然その別にすごいリアルとかじゃなくて、
うん、
ただなんか不思議な感覚というか人間っぽくもありつつ、なんかその全然違う生き物が落語してるみたいな感じ、
あーはーはー、
うん、人間っぽさももちろんあるんだけど違うものがなんかすごく興味を持って見れたんですよね、
うん、
なんかこう一個一個のその動きとかもすごくリアルに取れてて、いわゆるこう、うんうん、コントローラーなくてもこうセンサーでこう手の動きとかをちゃんとこう読み取ってくれるんですけど、
うんうん、
あのオキュラスクエスト2はね、
うんうん、
まあ、あの多分 PSVR2 にも多分それ同じようなのがセンサーが搭載されると思うんですが、
多分ね、まあ、どこまでのセンサーがあるのか分からんちゃ分からんけどね、最近はほらフィンガートラッキングだったりとかさ、
うんうんうん、
まあ、
うんうん、
どこまでの精度で拾うかっていうのは分かんないよね、
うんうん
うん、
まあそのなんだろうな、あのどこいろんなところで話されてきたことだし別に VR に限ったことじゃないところなんですけど、
うん、
やっぱこう仕草とか、
うん、
間とかやっぱこうその時どっちを向いてるかとかね、
うん、
その落語っていうものを選んだのがすげえ目のつけるところがいいなと思ったんですよね。落語って その顔の向きだけでキャラの変化を表現するんで、
はいはいはい、それはそうかもね。
うん、そのうまい話し家になればなるほど声色を変えたりあんまりしないんですよね、うん、同じ声色で男性と女性を使い分けるんですよ、
うんうん、
でも見ててちゃんと分かるんですよね。今誰が喋ってるんだろう、分かんねえなってならないんですよ、
うんうん、
それはやっぱりこう全体的な演出だったりするんですけど、それをなんかアニメーションから感じてるんですよ僕は。すげえと思って。
まあ、アニメーションっていうかその VR 機器を使って、
そうそうそう、人間じゃねえのにこれはって思ってる、うんうん、ね、だからその伝わるんだなって思ったんですよその時僕はね。その、うんうん、それこそ今ズーム会議とかやってるけど直接会って話した方が絶対いいって僕は思ってる派なんですよ、
うんうんうん
うん、伝わらない空気感がいっぱいあるじゃんとかってすげえ思うんですよね。単純に手が顔の頬のところに行ってポリポリ書いてるっていうのが目の前にあるだけで、
うん、
多分全然違うはずなんですよその受ける印象っていうのが、うんうん、この人がどんな気持ちなんだろうとかどういうつもりで言ってるのかみたいなのが全然違うん で、だからオキュラスクエスト2があんなに低価格であそこまでのそのこうライトな内容ライトな使い勝手でそれができるっていうことは、
うん、
これ VR の未来はめちゃくちゃ明るいぞって思ったんですよねその動画見た時。
そうです、ダンさんは VR やったことねえけど、
うん、ねえけど、
ねえけど
全くねえけど、
うんうん
うん、ま、でそこでそこに来てまたメタバースっていうような言葉が、
う
ん、その
そうやね、Facebook
がね、出てきて
社名がもうメタになっちゃいましたからね。
そうだからそのゲームに限らず、
うん、
その社会としてそのデジタルの中にその 3D の社会を一つ作っていくっていうようなことだと思うんですけど、まあ SNS をやっていた Facebook が次の時代になったらこうするっていうのは、まあ、確かに言われてみればそうなのかもなっていうふうには思ったっていうのはありますね、
うんうん、
確かに舵は切ってるんだけどやろうとしてることは同じことだよなっていう、
うんうんうん
うん、その舞台がちょっと違ってるだけで、
うんうん
うん、そう思ったらまだ別にサービスまだやってますけどミクシーとかってすごかったんだなってやっぱ思いますね。
何の話？
え？うん、いやだからそのメタバースでやろうとしてることって、
うん、
そのミクシーの VR 版みたいなことだなって思ったんですよ。なんかいろんな話聞いてると、
うん、まあ Facebook がミクシーっぽいよねっていう話もあるしね。
そうですね、
うんうん、
うんうんうんうん、だからその今となってはちょっともう下火になっちゃったけど SNS としてはね、
うん、
下火になっちゃったけど僕ら最初ミクシーだったじゃないですか。
うん、そうですね、
うん
うんうん、
その自分でこうブログ書くとか、
うんうん、
なんかこう、携帯で日記を書くみたいなのとかをやっててそれを公開したりとかはやってたと思うんですけど、
うん、
そこからさらにこうミクシーになってそこから SNS っていうのが広まっていってっていう。でミクシーはその誰が来ていつ来てとかっていうのが明確に分かるのが良かったんだけど、
うん、
ツイッターのその140文字に制限するのは一体なんでなんだとかね、うん、ミクシーで十分じゃんとかっていう風に思ってたのが、
うん、
完全に今僕はツイッターまあほとんどあんまりつぶやかないけど僕は常にやっぱ見てはいるんですよ、
うん、
ってなると今 VRいや VR ってそんなっていう風に仮に思ってる人がいたとしても多分全然そんなことねえぞっていう風に思うというか、
まあ、今の段階で手出すかどうかはかなり分かれるところだなと思うんだけど、
うん、
まあ、実際さこの先にそういう方向になっていく行ったら面白いなとも思うんですよね。っていうかなんか先がある文化な気はするんですよね。かなりちゃんと先が広がってる文化な気はする。それこそ PSVR2 も多分そういうところ視野に入れて多分
まあ
研究というか手打ってるんだと思うんですよね。だからなんかね PSVR 初代の俺が持ってるやつね、初代のやつではまあできなかったことがやっぱねいっぱいあるんですよ。っていうか そういうそのコミュニケーションツールとして VR を使うみたいのはね、まあその普及率もあるだろうし、その機器がさ、
うん、
結局ヘッドセット がベースだったわけじゃない。ヘッドセットにコントローラーっていうすごい微妙な感じだったでしょ。だから身振り手振りがコントローラーとできないじゃないみたいな。でそれするためにはムーブ2本必要ですっていう、なんか微妙みたいなさ、ムーブ持ってる人と持ってない人がいるみたいな条件だったじゃない。だからそこが厳しかったけど、基本的に VR2 はコントローラー付きっぽいので、だからそしたら身振り手振りと、まあ、顔の動きと、目の動きは取れるわけじゃない、そしたらかなりコミュニケーション取るものとしては使えるよねとは思うんだよね、やっぱりね。だからそこがそういうものを使って、それこそもうちょっとコミュニケーションをできるようなプラットフォームとかが作れる。それこそ昔 PS3 の頃に PS ホームっていう
ありましたね、
あれはなんだろうな、セカンドライフ的なものだよね、
セカンドライフもどうなんだろう、分かる人と分かんない人結構いるんじゃないですか。
その時代ね、まあまあまあ要はメタの発想に近いようなものではあったんだけど、その画面上にね、キャラクターのアバターを作って、まあ、そのキャラクターをその、まあ、仮想空間で動かしてっていう、まあ今の一個手前の段階のものだよね。今はそれはもうキャラクターに VR でからキャラクターに自分が入ってそこで何かしようねっていうようなのが、まあ、ある種メタバースじゃない。
でも実際確かセカンドライフでもリアルマネー結構絡んでやり取りしてましたもんね。
なんかそうらしいですね。俺自身は全然やったことはないんだけど、ホームはやってたけどね。
そうそうそう、だから本当に先駆けて一つの形としてやってたんだなっていうふうに思いますね。
それの VR 版みたいのが出てくれば、なんかまだワンチャン、まだ VR2 に火がつく火種にはなったりするんじゃないかなって思わなくはないんですけどね。それでなんか全然知らん人とそのアバターを通してコミュニケーションが取れるとかっていうのは、それこそ最近ちょっと流行ったさ、なんだっけ名前忘れちゃったツイッターのスペースみたいなやつあんじゃん。
クラブハウス。
そうそうそうそう、例えばそういう感じでさなんかその VR 空間上に部屋みたいのを作って、でそこで、まあその同じ趣味の人とか、例えばゲームなんとかの部屋みたいなのを作って、そこでなんか家具を入れ替えたりとかした人と会ったりとかっていうことがあればさ、そこにたまにはフラッと行ってちょっと喋るとかってさ、そういうことがあってもいいじゃんとか思うしね。
そうなんですよね。
そういうことがなんかその PS からできるようになれば、だいぶなんか存在価値はできるんじゃないかなと思うんだよね。なんかゲームだけだとさ、やっぱ厳しいよね。みんな違うものをやってさ、なかなか継続性を保つのも難しいしさ、何より VR しんどいんだよ。
そうそうそう、長時間毎日のようにはできないですからね。
そう、でももちろん毎日やってればだんだん慣れてくんだろうけど、そこまで行くまでのその身体的な負荷が高い。
いや、わかります、わかります。だからそこのハードルがいかにこう軽くできるかっていうところを、多分重きを置いてるのが、多分あっちのオキラスクエスト2の方はそういう発想になってるんだと思うんですよね。
まあ、とはいえ、まあそうだな、 VR2 でもそういうような、ゲーム的な負荷じゃなくてもうちょっとカジュアルな負荷、まあそれこそなんだろうな、ボードゲームとかやってもいいと思うんだよね、極端な。
いやいや、いいと思う。全然普通に、なんだったら別に普通にトランプとかもしたいですよ。
とかできたら普通に楽しいと思うんだよね。なんか そういうさ、なんか、まあとりあえず PSVR2 もさ、その、発表された時に、ホライゾンの、ね、VR ゲームを出しますよっていうのだけ発表されたんだけど、逆に言うとそれ以外何も発表されてないんだけど。
確かに。
ああいうのもまあ別にもちろんそれはそれで楽しいんだけど、すごいリッチなグラフィックで VR 空間でまあホライゾンの世界観の中に立てますよみたいなのももちろんいいんだけど、なんかそうじゃない、もうちょっと素朴でもなんかいいなって思うようなものがこうポコポコ出てくるとすごいいいんじゃないかなって思ったりするんですよね。それこそまあそのそれのベースとなるプラットフォームにその PS ホーム的なものができれば、なんかすごくいい気がするんですけどね。
とりあえずみんな一旦 PS ホーム集合して、はい、じゃあ今日は何するみたいな感じそっからどっか行くみたいな感じですね、 VR の中で。
それこそ Twitter とかでもいいし、今日ちょっと、ゲームなんとかの部屋にログインするんで、 できる人はちょっと VR しましょうみたいなね、
うんうん、
とかあってもいいし、なんならその画面配信したりとかさ、できるようになればさ、
まあできるでしょうね、普通にね、
うんうんうん、面白いじゃん、うん、とか思うんですけどね、
まあ、何にしてもやっぱり PS5 ありきで考えられている PSVR2 に関しては、
うんうん、
PS5 そのものの普及率っていうのがめちゃくちゃ大事ですよね。
めちゃくちゃ、それはもうそれがないと動かないっていう前提だからね。そうだからだからこそ、
そうですね、
値段がいかに抑えられるかって思っちゃうんだよね。でそれが、うんうん、わかんないよ、例えば2万とかぐらいだったら、
うん、
そういう体験ができるんだったらちょっと出して手出してみようかなとかなるわけじゃない。PS5 持ってる人で、
うんうん、
まあ、割と多くの人がその VR 持ってるっていうんだったら結構変わってきそうじゃないとかさ。でそれがなんかいろんなゲームに分散しちゃうのもあれだから、うん、なんか一個みんなが来れるような場所があるといいよねって思ったりするんだけどね、
うんうん、難しいっすね。
あ、そこら辺は難しいでしょうけどね、
うんうん、
まあでもそういうのあったらいいんじゃないかな。それこそアイトラッキングとかね、活かそうと思ったらやっぱりそういう方が活かせるんじゃないとか思うしね。
絶対活かせますよ、
うんうん、
もちろんゲームの中でも活かせるんでしょうけど、
うんうん、
でもやっぱそれってそれこそ AAA タイトルとかが作れるようなあの大きな組織とかじゃないと難しかったりすると思うんですよね、基本的には、う
ん
う
ん、もちろん
それを存分に活かしたゲームを作りましょうっていうのはね。
そうだね、
うん、まあ、基本的にはもう言うてそんな PS4 でアンダーテイルやって満足できるような時代なんですから、
ね、
PS5 でも 2D のドット絵の、うん、あのマリオみたいなね、うん、いわゆる横スクロールのゲームが面白いねって言ってていい時代じゃないですか、
うん、
ね、
うん、
だからそう考えた時にプレイヤーっていうか、まあ、ユーザーの感覚からして、
うん、
やっぱ金銭的な負担とそれをやってる最中何にもできないっていうね、負担と、
うんうんうん、
肉体的な負担とっていう結構そのコストが高いんですよね、
まあ、
全体的な、
うんうん、
それをいかにこう覆すかというかコストを低くさせる感じさせるかっていうのと、まあ、得られる体験を大きな魅力にしていくかっていうのはすごいこう非常に大きな課題としてあるっちゃあるんですけどね。
そうだよね。俺も PSVR でさ、
うん、
まあ印象的だったのはパワーポイントっていうゲームとか、まあ、バイオハザード7とかさ、
うんうんうん、
あの辺は結構印象的だったんだけど結局最後までクリアできてないからね。
ああなるほど。
そうなの、
単純にしんどくてってことですね。
そうそうそうそうそう、まあ、バイオハザード7なんかあの VR の上にホラーだからうーわってなるんだけどいろんな面身体的にも精神的にもしんどいみたいな感じにもなるっていうのもあるんだけどさ、
うんうんうん
うーんっていうのがあるからね。だからなんかその、まあ、ゲームもいいんだけどなんかもうちょっとコミュニケーションツールみたいなのがこうしっかりしたものが出てくるとなとは思うんだけどね、
うん、確かにそれはそうですね、うん、いやもう本当そうだと思います。なんかこう、うん、なんだろうな、ホログラフィックじゃないけど、
うん、
別に何だっていいんですけど、別に今でもやろうと思えばできるんだけど、動画を相手に送りつけちゃえばいいだけなんだけど、ツイッターとかでね、
はいはい、
その VR を使って別に会うとかじゃなくて、
うん、
今日もよろしくみたいな自分の動画を相手の部屋とかに送りつけるみたいなこととか、なんかそういうコミュニケーションとかでもいいんですよね。なんかこう、何でもいいんですけど、
うんうん
うん、なんか変顔してるだけっていう、2秒ぐらいの動画が、VR での動画がなんか送りつけられてきて、なんバカなことやってんな、みたいな。
それでもいいし、ね。
なんか、そうそうそうそう。だから結局そういう、その、まあそれこそ SNS 的な、その、使い方を VR 上でやるっていう。
うん、
まあ、そこに、やっぱなんかこう、社会がこう構築されていくというか、
まあ
うね、人間関係があるというか、
まあだとか、まあ、VTuber 的なものがさ、
うんうんうんうん、
比較的簡単に始められますみたいなさ、
実際そういうサービスもなかったでしたっけ VR で。
あるんじゃない。でもほらプレステで出すとさ、プラットフォーム
の
関係があるから、
確かに
そういうのを取り込んでくれるかソニーが作るかみたいなのをさしてくれたら、それこそワンチャンあるんじゃないのとかさ。
確かに
PS5 持ってる 人でじゃあ VTuber やってみたいなっていう人がすぐ手出しやすくなるはなるわけじゃない。
確かにね。うん、今日はヘイロインフィニットやりたいと思いますって言えないってことですよね。
そうそうそうそう、まあ、手の動きまでトラッキングしてくれる VR はできるわけじゃない、少なくとも上半身が映ってるだけ、うんうんうん、ね、VTuber 的なものはできるはできるわけですから。
できる、
うん、
そうか。だからその 3DCG をしっかり ある程度表現できたら、
うん、
そのキャラで戦うとかってことも、まあ、できなくはないわけですもんね。
できるでしょうね。
むしろそれが楽しいまである
んですよね。それこそほら任天堂がやってたミーとかあったじゃん。
あ、確かにあれの上位互換みたいな、
そうそうそうそ う, そう、うん、みたいなことができたら、
なるほどなるほど、
おもろいだろうね。もうこういうアバターを作っちゃって、それがいろんなゲームに出てきますとかできてもいいわけじゃない。何かその機能に対応してるゲームはそのアバター使えますよとかでもいいじゃない、
うんうん、
まあ、そういうのと組み合わせはいいんだろうねとか思ったりするけどね。まあ、あとは
確かにそうだ、
うん、ビートセーバーみたいにさ、
はいはいはい、
プレイヤー目線の配信だけじゃなくてプレイヤーの後ろから見てる目線の配信ができるとかさ、
あのビートセイバーのなんて言うんでしょうね、
うん、
自分がプレイしている状況を客観的に映像化できるっていう発想が、
うん、
誰が考えたんでしょうね。あれ天才的だなって思います、ね、絶対やりたくなるじゃないですか、他の人もあれ見せられたら。
うん、
でうまいプレーとか見せられたらかっこええって思いますよね。
そうだよね。あれ、まあまあまあ別にゲームプレイでもある程度は伝わるけどさ。
いや
でもなんかでも客観視点があるっていうのはそのそばで見てるみたいな感覚にもなるしね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
いいよね、
うん。
そうだな。あとはね、PSVR2 でまあ、
うんうん、
ある種ちょっと新しいというか前の VR と違うなってところはね。
うんうんうん、
前の VR ってさ、テレビ側に PS カメラを置いて、そいつがそのヘッドセットのライトとかコントローラーのライトを見て、まあこの辺にこの位置にあるなっていうのを判断して向きとかねを判断してたんだけど、今回はヘッドセット側にカメラがついてんだよね。で多分その何か目印になるものみたいのをその部屋のどっかに置いて、で それとの位置関係で今 VR がどっち向いてるっていうのを判断するような逆向きの仕組みになったみたいですね、
うんうん、
だから余計なカメラとか買う必要はないみたいな、
うんうん
うん、仕組みにはなってるっぽいです。
そう考えたらオキュラスクエストどうなってるんだろうって思っちゃいますね。
あれどっちなんでしょうね、外側から。
いや、あれはあれも何も置かないらしいんですよね。
何も置かないんだ
、うん、
あ、じゃあ部屋をカメラで読み取ってそことの位置関係なのか、うん、じゃあもしかしたら
いわゆるこうそのアバターが上半身しかないらしいんですよ。つまりは移動しないことが前提みたいな、はいはいはい、その歩いたりとかでってことですね。
はいはいはい、
っていうことみたいなんで、
うん、
コントローラーでこう前行ったり後ろ行ったりとかはもちろんキャラはできるんだろうけど、
うんうん、
そうか、あ、そこも気づいてるってことですね。まあ、
でも基本的には胴体も頭に追従するっていう形でしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。だから大きくこのエリアからは出ないみたいなのがあるんじゃないかな。
そうでしょうね。多
分 3D で把握できないですもんね。
なるほどね。まあだから PSVR もそういう形なのかもしれないですね。なんかカメラ4つついてるらしいですけど、なんかそれで見てるみたいですね。なるほど。
まあ、いずれにしても、
うん、
僕は全く VR を体験したことがないので、
うん、
多分今なんだかんだ言ってるけど、
うん、
初代の PSVR でもうおーすげーって言うと思います
最初の体験ではね、
うん、そうそう、とりあえずね、むしろ順を追ってやった方がいいかもしれない。
ああ、どうなんだろうな。いや、でもそこはいきなりついちゃっていいと思うけどな。
あ、本当に
いや、正直ね、初代の VR だとやっぱね、画面の荒さはちょっと目立つのよ。
ああ、そうなんだ。
3D なのは分かるんだけどね。
ああ、うん、そうなんだ。
だから一応それが倍近くなってるのかな、前回の VR と。
あの解像度は倍になってますね。
解像度は倍ですね、
ほぼ、うん、
うんうんうんうん、とかね。あとは細かいとこで言えばね、レンズ間の距離の調整ができるようになったとか、俺すげえ微妙にありがたいんですけどね。
それって逆に言うとなかったんですか？
なかったなかった、固定だ、
だ
から目の距離が離れてる人、まあ俺もそうなのかもしれないけど、うんうんうん、なんかね微妙にねピントがねここだっていうところに合わないんだよね。なんかねどっちか片目に合わせると片目ボケるみたいな、
どうしてもそうなりますよね。
うん、だからそこはだから解消されるからより、
そりゃ目が疲れますよ、
ね、より良い感じにはなるのかなとか思うんだけどね、うんうんうんうん、
なるほど、
そうっすよ、あとは何が出るかっつう感じではありますね。
そうっすね、だからその VR に対応したプレイできるゲームだったり、うん、まあもちろん他のサービスもどういう内容のものになるのか、
うんうんうん、
僕さっきの PS5 のコントローラーの話にもそのままつながるんですけど、
はいはい、
やっぱりね VR に今まで踏み込んでない理由の大きな一つとして、うん、体感がないじゃんって思ってるんですよ。
え、体感っていうのはあの赤裸とかで出てくるような、
そっちじゃない、幹の方じゃない、体の幹じゃなくて、
じゃなくて体感なかったんですね、ターンさん。
体感全部なく、体感ゲージなくなったら僕の胸のあたりに赤いのが出てくるわけじゃないんで
一撃でやられてしまう
一撃で
じゃなくてね、はいはい、
じゃなくて
あのフィードバックのね、
そうそうそうそうそう、うんうんうん、で最近ちょっとずつこう、うん、こうテスグローブ型のなんかこうデバイスとかね、
うん、
がこうこの大学で研究されてますみたいなニュースとかをちらっと見たりとかするんですよ。
そ
う
そ
う
そ
う、実際に触ってるような、実際になんか物を掴んでるような感覚があるみたいな、うんうん、
あれ絶対まずおっぱいやるよね多分ね、この柔らかさを感じるとか言って絶対やってるよね。おっぱいとは言わんけど、なんかスライムっぽいものを掴んでみる感触、
いやでもめっちゃ難しいんじゃないですか、そのスライムとか
難しいんじゃない、流動的なものは難しいんじゃない、
うん、いやだからそのよくね、 それこそオキュラスクエスト2とかの、うんうん、あのやっ使ってる映像とかで、うん、なんかピアノを弾いてるみたいなのがあったりとかするんですけど、
はいはいはい、
なんて虚しいって思っちゃうんですよあれ見て僕は。
ああ なるほど、
そう、
えそれって実際ピアノ弾いてんじゃないの、じゃなくて、
いや実際には弾いてないですよ、だから空中で手をスカスカスカスカさせて、なんかその映像の中ではピアノがそれに合わせてその手が動いて、それを押されたらちゃんとピアノの鍵盤も押されるみたいな、
うんうんうん、
であすごいねピアノ弾いてるみたいだねっていうような紹介映像だったりとかするんですけど、
うんうん、
悲しいって思っちゃうんですよ僕はそれを見て。
ああそれはちょっと悲しいね。いやでもピアノで言えば、あの俺が知ってるものでそのミディのキーボードなりとその VR 機器の連携させたやつとかはあるんですよ、まあね、でミディキーボードを叩くとちゃんとその VR のキャラクターがその鍵盤のところをちゃんと指を置いてくれるっていうもの
が
あったりするみたいですよ、ね、うん、だからまあちょっと亜種なんだけど、コントローラーをそのキーボード自体にしちゃうみたいな発想はあるみたいな、うん、
いやそのフィードバックをどこまで求めていいんですか僕の人生の中でみたいな、その僕が生きてる間にどこまで発展してくれるんだろうかみたいなのがあるんですよ ね、
まあまあね、脳にぶっ刺すところまで行きますかみたいな、
だからそこまではさすがにねよういかんと思うんですよ人類は。
まあね、実際どこまで求めてるかっていうのもあるしね。
でも極端な話そこを求めちゃうじゃないですか、極端な話ね、
うんうん
うん、まあそのなんかマトリックス的な感覚ですよね言ってしまえば、
はいはい
ね、なんか結局そこを夢見ちゃってるんでしょみたいなのは、
うん、
なんかこうどうしてもこう VR の向かう方向性っていうか、まあ、デジタルの向かう方向性ってそうだよねっていうのはあるんですけど、
うん、
だからそれがねその、うん、次の段階としてもう視覚的な要素は分かったから、
うん、
もう多分もうこれ以上やることないでしょって思ってるんですよ僕の中では、視覚的要素では
あでもそういう意味では、うん、PSVR2 は多少は頑張ってて、まあそれこそそのコントローラーのところはちゃんと、うんうん、あのハプティック振動と、
うんうん、
アダプティブトリガーは一応実装されてるみたいですよね、
うんうん、
であとなんかね頭の方も、
うん、
なんか振動入ってるみたいですよ。
え
だからなんかね一応その書いてあるものを読むと例えば緊張した場面でキャラクターの心拍数の情報やキャラクターの頭の近くを物体が通過する際の衝撃、キャラクターがスピードを上げて進む際の車両の推進力などをプレイヤーはゲームの世界と一層リアルに感じることができますって言ってます。
ちょっと待ってください。じゃあ、車ぐーんってね、
うん、
ハイスピードで運転したら、うん、G がかかってちょっとうーって後ろになるみたいな
のを。そこまでは無理でしょうね。一応ね、モーターって書いてあったから。まあ、振動だろうね。
ああ、振動なんだ、うん、まあ。
だから保管する形だよね。
まあまあまあまあまあまあまあまあ。うん、なるほどね、
飛行機の中に乗ってたら常にこうブルブルしてて、なんかアフターバーナー点火とかしてたらもうよりブルブルするみたいなさ、
あ、
なるほど、攻撃されたらめっちゃブルーってするとかさ、
あ、プロペラ機が、
うん、みたいな形ではあるんじゃない、うんうんうん、まあ、現状フィードバックがその辺が限界だよねとは思うけどね、まあ、でもプラス、まあ、ハプティックじゃねえや、アダプティブトリガーもまあフィードバックの一環ではあるからね、
うんうん、いや、そうそうそう、だから、うん、それがね、楽しみだなって、そういう意味でも、あ、このトリガーがそんなにすごいんだったら、うん、なんかソニーさんよろしくお願いしますよって、
うん、
せめて手のデバイスだけでもいいんで体感させてくださいよっていう風に僕は思っちゃいますね。
そうですね。でも VR とそのトリガーは組み合わせ良さそうな気がしますよね。実際その弓打つみたいなのもさ、コントローラーで弓打つのと、うんうんうん、やっぱりその VR のコントローラーで両手で構えて弓打つみたいな体感全然違うでしょうね。
でしょうね。
左手で思いっきり握って、右手でこう弓を引いて離すみたいな、うん、ギリギリギリブンみたいなさ。
でもまあね、疲れますよそれは。普通に、
いや VR はそもそも疲れんだって。いや、身体的なもんじゃないですよ。身体的なのはアダルデンで出てるからまだ許せるんだけど、酔うんだ、うんうん、
あ、なるほどね、
酔うんだよ。
まあ、やっぱり酔いの原因が先ほどの、うん、そのあの、まあ、ピントというか焦点が合ってるのが中心だけだったりとか、
うん、
そのあの目の位置を、そのレンズの位置を変えられないとか、多分そういう部分だと思うんですよね、多分ね。
まあそういうのも起因はしてると思いますよね。まあでも実際その画面の中のキャラクターが動いてるけど自分の体動いてないとかで、結局脳がバグって酔ったりするのが、うん、まあ基本はそこなんで、まあ VR のゲームの作り方っていうのも、まあ、あるとは思うんですけど、
うんうん
うん、まあでもその辺もグラフィックとかが良くなるとむしろ自然に受け入れられるんじゃないかなとかもあったりするんですけどね、
う
ん
う
ん、
まあ、酔いづらいような方向性にぜひ行ってほしいですよね、
うん、そこはやっぱりね VR やると基本的に全員引っかかるところだよね。なんかそこの体験はすげえ面白いんだけど、 なんかあのそこで体力削られるのにちょっと腰が重いみたいなね、
うん
うん、
でもやっぱり VR の魅力っていうのは絶対あるわけじゃないですか、
うんうん、
ね、だからまあもちろんやってはいるとは思うんですけど、
うん、
こうお試しができるような機会をもっともっと多く増やしていくしかないのかなと思いますけどね。
それはそうでしょうね。まあそれとか、うん、なんかね、ゲーム実況の人たちがもうちょっと取り入れられやすいような何かゲームなりプラットフォームなりができるとかさ、そういうのは影響力大きそうだよね。あ、こういうこともできんだみたいな、これ1台持ってるだけでみたいなさ、
うんうん、
なってきそうな気はしたりはするんですけどね、
うん、
うん、まあでもそうね、 VR 被るっていうのはハードルの高さわかるけどね。それだったらもうなんか iPhone1 個置いてもうそれでなんかね、フェイシャルとかやってくれるからもうそれでいいじゃんって言われたら、まあ確かにみたいなところもあったりするから、そことなんかどっちが強くなるかなみたいなところもあったりするけどね、配信みたいなところで言うとね、うん、でもあのね、なんだっけな、ドワンゴがやってるバーチャルキャストっていう、
はいはい、
あの配信のプラットフォームがあるんだよね、
うんうん、
でそれはもうその配信スタジオみたいのを VR 空間の中で作って、でカメラはここに置いて、うん、であのもうそのスタジオの中で自由に配信しながら何でもできますみたいな、
うん、
でその一般の人がその配信の中で使うアイテムとかも作れちゃうみたいな。
なるほどね、
こういう動作をするアイテムを作って、なんかもうその中でゲーム一般の人がモッド的な感じで作っちゃったりとかもできるみたいなプラットフォームがあって、でカメラはここに設置してあるけど手持ちのカメラにも切り替えれますとかね。だからもうなんかバーチャルスタジオみたいな形でできるとかさ、なんかそういうのはもう VR じゃできないじゃない。
確かに、
うん、だからなんかそういう ことができるといいよね。それこそドワンゴ日本のメーカー同士なんだから仲良くしたらとか思わんでもないけどね。一応ほら PS4 の時もね、配信プラットフォームにニコニコとかあったわけだしとかさ。
確かに。
なんかそういうところと手組んでやったら面白いんじゃないとか思うんだけどね。
なんかやっぱちょっと頑張、まあまあまあ頑張ってはいるとは思うんですけど全然。なんか、ね、まあ良くない癖なのかもしれないですよ、その日本人特有のなんか日本から何かを発信してほしいみたいなのはありますけど、でもこうそこで誇らしげになりたいっていう気持ちは結構強いですね、僕もね。なんか
まあそうですね、まあ、実際自分がプレステのゲーム好きだからその流れで、
いやそれは確かにそうですね。
PSVR2 も頑張ってるからね。正直出すのかな、微妙だなって思ってたところで、いややりますっつってるから、じゃあ応援したいなっていう気分が正直あるんですね。
ページ見ても、あの PSVR2 のページ見ても、意外と結構スペック細かく書いてるというか、あ、言い切っちゃうんだそこまでみたいな感じだったんですよ、僕の中では。
はいはいはいはい。
あ、もうそれこそ
まだ発売日とか出てね、まあまあ買えばビジュアルも出てないしね。
ビジュアルも出てないですけど、でもその解像度がとかね、
はいはいはい、
あの有機 EL 使ってますとか、そこら辺とかはもううやむやにはしないってことは、もう出すのはもう間違いないんだなっていう感じは、まあ、まあ当然なんですけど。
そうですね、
うん、
まあその頃にどういうその VR での体験を提供してくれるのかみたいなビジョンが出るといいなっていう期待も込めつつ、な感じではあるんですけどね、今回もね。
そうですね、難しいですね。
ね、値段とかもろもろも含め、どうなるのかっていう感じは。
まあ僕としてはあの小島監督にちょっとね期待したいですけどね。
なんか最近、VR ゲーム？
なんか最近ほら、あのちょっととんがったあのタイトル作ろうと思ってるみたいな、なんかそんな話があった。
まあソニーと仲いいですね今ね。
そうそうそうそうそう、だからなんかちょっと VR でなんか作ってくれねえかな。
まあでもあるかもしれないですね。なんか VR で面白いこと考えるとか全然やりそうですよね。
やりそうやりそう、すげえやりそう。
だからそれこそ新しいテクノロジーを取り入れるの好きじゃないですか。
いや絶対好きですよ、そんな。テクノロジーおじさんですからも
う。そうですね。で こういうデバイスだったらこういうことができるよねっていうのを提示してくれそうな感じあるんで、確かになんかそのいろいろあるプロジェクトの中の一つとしてやってそうな気がしますね。どうしますそれ、バチバチのホラーだったら。
いや僕はだからね、もう PT がそうなっちゃったら、マジやべえと思ってるんですよね。
トラウマトラウマ、伝説的なトラウマできちゃう。
やっと PT が完成しましたって言って。
いや俺 PT、 あでもそれワンチャンやってきそうだな、なんかな、その、また PT としてね、
いやだから
前の PT の VR 版を出してきたらだいぶおもろいですね。
いやあれって基本的には同じ廊下をずっと歩いてるだけのゲームじゃないですか、はいはい、PT って。で繰り返し繰り返しで風景が変わって見えるって、まあ、途中なんかお化けがバーッと出てきたりとかするって感じじゃないですか、
はいはいはい、
で実物大のそういう建物というかそういうセットを組んじゃうんですよ、でその段差とかその廊下の狭さとかはちゃんとその映像の中通りに作って、でヘッドセットつけてそれで歩きながらキャーとかって言ってるみたいな。
それあれですね、 VR ゾーンとかそういうアトラクション施設であるようなやつ、ね、
マジっすか、そんなのあるんだ。
そういうものもあるんじゃないか、まあ、PT はもちろんないですけど、その実際にものを作って
PT がそれすげえなんかあのずっと繰り返すから同じ通路を。
まああれ地形的に破綻してるから現実無理だけど。
確かに言われてみればそうだわ。騙し絵の世界みたいな話。
あれを作ろうとすると螺旋状に下に潜ってく地形を作らないといけない。
確かに確かに確かに言われてみればそうだわ。
あ、まああるんだけど、でもまあそれこそあれだよね、綱渡りじゃないけどその高層ビルのさ細い、
よく見るやつだ。
そうそうそうそう、板の先っちょに猫がいてそいつを助けてくださいね、VRみたいなやつあるじゃん、ああいうやつ、あれ風とかも吹かすらしいですからね。
マジですか、
風吹かしたりとかその板が揺れたりとかっていうのを再現してるからかなり現実感あってできるみたいな話。
タルコフぐらい緊張するだろうな。
あれでもやってみたいですけどね俺ね。
でも僕もだからいずれにしてもね、うん、何にしても VR なんかちゃんとしたのはちゃんとやりたいんですよね、どっかで。
そうですね、そうですね、うん、まあでも家庭用は家庭用でそこまでの体験はもちろんね、体感を伴ったものはまあ限界があるけど、でもそれじゃなくてもそのまあ VR っていうものを使ってできるゲームだったりコミュニケーションだったりとかってすごいある気がするんですよね。
うん、
うん、そこにいかにソニーが突っ込んでいけるのか、うん、突っ込んでいったら応援したいなと思ってるけど、うん、どうなることや
る。ソニーさんのそれこそさっきのアストロボットとかは、
うん
うん、まあ、前作も含め今作というかその、
うん、
あのプリインストールされてる、ね、
うん、
あのものも含めなんていうかオリジナルで作っている、完全にオリジナルじゃないですか、もうあれ
は。はいはいはい、はい、
質が高いんですよね、非常に、ね、
あれめちゃくちゃいいよ、できいいよ、うん、俺だってもうプレイしながら嫁さん横にいてさ、嫁さんにここすごいよね、ここいいよね、ジャンプのホバーと下にレーザーが出て、これ攻撃も兼ねてるし着地地点が分かるからもう最高にいいよねこの仕組みってめっちゃ言ってるからね。
ゲームとして その完成度が多分ねものすごく高く作れると思うんですよね。あれはすごいですよ、
うん、
だからそういうエンターテインメントっていうものが、そのデジタルのエンターテインメントっていうものがどういった性質のものでどうあるべきなのかみたいなのとかっていうのが、そのニーズと作品性みたいなものが綺麗にこう一番最大公約数みたいなところを落とし込めるところだと思うんですよ。そのそれこそタルコフみたいに、いやもうこれが面白いんだからっつってこうかなりこう男気のあふれる感じでこう出してくるとかっていう感じでもなく、
逆にタルコフを VR にしてほしい感あるけどなVR の中ですげえめんどくせえことさせられるみたいな、
普通にショック死する普通にショック死するんですよ。いや本当に
緊張感がね、
ちょっと高いところから落ちただけでふーって言うんですけど、現実的本当僕の足もちょっとジーンとする感じありますよ
VR でもねえのにな
そう
それ VR になっちゃったら大変だけど、
まあまあまあ、いやそうだからそのソニーがその力を持ってるのは間違いないので、うん、そのゲームで今まで培ってきたものもたくさんありますから、うん、その他のね傘下にしているいろんなそのデベロッパーに作らせてるとかっていうお金だけ出してるとかってそういう会社じゃなくて、
うん、
ソニー自体が多分そのゲームっていうものをしっかりこう担っていくっていうような感覚を絶対持ってるはずなんで、
そうね、ことさら VR はね、うん、主要コンシューマー、うん、三大コンシューマーの中ではさ、ソニーだけなわけじゃない、
うんうん、
今やってるのは、
うんうん、そうですね、
そうそう、だから応援したいんだけどね。
いやそう応援したいのよ、だから、うんうんうん、なんか僕の勝手なこれは試験ですけど、うん、半分意地になってるなみたいな感じに見えるんですよね。なんかもうマシンパワーでなんとかこう、うん、一番を取るんだみたいな気持ちがすげえ出てきてるというか、
はいはいはいはい、
そう見えちゃうんですよ。
うんうん、まあ、わかる。
それはまあそれはもう色、そのソニーとしての色、
うん、
プレイステーションとしての色っていうのがそこにあるから、
まあ、ハイスペックというかね、リッチさみたいなちょっと出しますからね。
そうそうそう、ね、そこを俺たちは担ってるんだみたいな感じ、
うん
うん、でもその綺麗、グラフィックが綺麗とかだけにとどまらずゲームとして面白いんだっていう。ところでなんかずっと緊張してる感じが、力がぐーっと入ってる感じがするというか見てて、
うんうん
うん、なんかだからでもかといって一回力抜いちゃうと一気に崩れていきそうな感じもするから
まあそれはあるよね。
なんか支えてあげたいなっていう気持ちはあるし、うんうん、なんかやっぱ今までも散々お世話になってるので、
うん、
プレイステーションだね。
でもさ、うん、それこそ PS4 でさ、まあ、3もあったか、はい、アバターっていう概念あったじゃない、まあ、アバターっていうけど、うんうん、まあ、実際はあのアイコンみたいな感じだったけどさ、
まあまあそうですね、うん、
でもあれを実際にアバター、その 3D のキャラクターのアバターとして使えたらさ、うんうん、それだけでだいぶ良くない、うん、なんかそれでだからプレイステーションホームみたいななんか場所があって、うん、そこにその、うんうん、まあ、ソニーの案件だけでもいいけどさ、キャラクターに慣れてそこに行ける、うんうん、だけでもだいぶ面白くない？自分の手見たら、わ、俺アストロくんだみたいなさ。
いや確かにそれは面
白いと思う。アストロくんになってキャーとか言ってやるとかさ、うんうんうん、まあわかんない、あのクレイトスさんとかになってみるとかさ、なんかクレイトスさんで俺息子ねとか言ってさ、うんうんうん、やってうろうろしてみるとかさ、 なんか全然ありな気がするんだよな。それだけでも結構楽しそうな気がするんですけどね。
確かに。
うん、なんかいろんなそのキャラクターにそのままなれるみたいなね。まあそれこそなんかもう スパイダーマンとかなってもいいしさ。
確かに。
うん、なんかそれだけでも十分割と楽しそうな気がするんだけどな。
うん。なので、オキュラスクエスト2の凄さを実感しつつも、PSVR2 には頑張ってもらいたい。
そうですね。オキュラスクエスト2は本当その筋の人が見たら、こいつ殺す気できたっていう。
いや、まあそうでしょうね。一気に派遣取るつもりで来たぞ。多分利益も結構度外視で。
いやな気がするけどね。値段設定おかしいもんね。
普及させるためだけに先行投資してるなっていう
感じはありますよね。
ありますね。
まあでも実際 Steam とかも VR の確かヘッドセット出してたりとか結構まあ。
うんうん、
そのコンシューマーじゃないところでは結構 PC 方向で結構いろんなところが、まあ、出してはいるんですよね。
いや確かにいろんなものが出てるんですよね。
まあその中でもまあコンシューマーっていうところと、まあ、その VR をつなぐ架け橋的なところで、うん、まあ、PSVR2 がいいポジションを取ってくれたらなと個人的には思ったりしますけども、うんうん、皆様どうでしょうか、はい、どう思いますでしょうか。
ねえ、まあ本当は僕と春さんの間で話したかったけどもう長くなるんで、うん、皆さんに問いたいんですけど、
は
あ、このゲーム VR 化してくれたら面白そうみたいなのがあったらお便りとかでね、ご意見いただければと思います。
何がいいかな。いっぱいありそうだ ね、 なんかね、
いっぱいあると思いますよ。このなんだったら別にスーパーマリオとかでもいいんですよ。別に、まあ、ただの妄想なんでね。
そうだね、
うんうん、実際何メートルジャンプしてるんだろうみたいなね。
いや俺でもなんだかんだレースコンバット、ね、やりてえな。
まあ一番 VR が映えそうな、
うん、そう、ちゃんとミッション数があるレースコンバットをやってみてえな。結構やっぱ相性いいと思うんだよな、うん、でもなあれな、
まあ、そうなると小平さんは多分ガンダムに乗りたいんでしょうね。
まあガンダム乗りたいでしょうね。
うん、
まあコックピット乗るものは比較的酔いにくくはあるような気もするけど、まあでもそうか、うんうん、ガンダムとか揺れるからな。
あーそうか、
その辺が分かんないですけどね。
別に戦闘機だって揺れるでしょ。
いや戦闘機揺れるんだけど基本的に直線移動じゃない、旋回するとしても、まあ、
確かにね。
そうそうそう、だから意外に酔いにくい。
それこそ G がかかってうんぬんみたいな話だけど、
そうそうそう、あのゲームで酔うとしたらそもそも戦闘機で酔うようなあの上下逆さまになるとかっていう、うんうん、あとぐるぐる回るっていう、ね、
うんうん、
そっちの方なんで VR 酔いは
どっちが地上でどっちが空なんだみたいな感じになっちゃうね。
VR で墜落するとね結構肝冷えるよ。うわこれループして回れるかなと思ったらループできなくてそのままドーンとか墜落するとあやばいやばいやばいドーンってなるからね。
怖
結構ヒヤッとするよ。
確かにそういう意味では、うん、モビルスーツは歩きますからね。
そうそうそう、
普通に上下で揺れるっていう感じがあるんでしょうね。
そうそうそう、その辺は VR 向けにこうスーッと動く何かとかなってるかもしれないですけどね。妙に滑らかに動くなみたいな。もうじゃあガンタンクのみにしちゃうか。
ガンタンク、ああなるほどね。ガンタンクだったらキャタピラで、それでも縦に揺れると思うけどね。普通に、まあ、戦車揺れてねえのかいっていう話になっちゃうからね。まあまあ
そうですよね。うん、
まあまあまあまあまあまあまあいいん
ですけど。まあそういうものがあったらぜひ、
はい。
ツイッターのね、ハッシュタグとかで、はい、ダルマの神殿とかでつぶやいていただけたらなという感じでございますかね。う
んうん、はい。
はい。じゃあまあこんな感じで今回は終わりにして、エンディングの方いきたいと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ、
エンディングです。
はい、
さあダンさんはいつ次世代機を買うんでしょうか。
いつでしょうね。
いやまあ正直そんなこと言ってる場合じゃないのかもしれんけど、
まあそうね、まあその
ダルマの神殿の制作とかもね あるしね。
欲しいのは欲しいんだけど、
うん
うん、こんなこと言うとね今までの全部なんか吹き飛んじゃうんだけど、
うんうん、
今のままでも十分楽しいんですよね。
わかる。いやわかるけどわかるけど、まあまあちょっと別腹感あるじゃないですか。
いやわかるわかる、いやわかるわかるわかる、うん、 うん、わかるわかる。
なんかそこの憧れはあるけど、一歩踏み出すまでちょっと重いよね、正直ね。
まあそうね、あったら絶対そっちの方がいいってなるんだろうけど。
そうだね、ちょっと正直飛び道具感はあるからね、ベースがその今までのビデオゲーム的なもので。
確かに、
まあ、VR はちょっと、まあ、そことは違う飛び道具感みたいなものがあるけど、でもなんかそこでしか体験できない遊びみたいなのがこう、刺さったらそこにどっぷりいけるんだろうなとは思うんですけどな、
まあ価格次第っていうのは確かにありますかね。
そうですね、まあどちらにしても PS5 自体はまあおおむねみんな買う、買いたいなみたいのはあったりする人は多いと思うんですけど。
でしょう。
そこからね、いかに VR に VR の誘いが強いかみたいなことにはなってくるんでしょうね。
まあやっぱりプレイできるソフト次第、
そうですね、どういう体験ができるか
と、
ね、思いますね。確かに確かに、なんか独自のもの出てきてほしいですね、
そうですね。なんか別にそのなんか既存の IP の VR 版とかも全然いいんですけど、いいですね、VR のオリジナルの作品でなんかすげえヒットしたみたいなのがなんか1本2本欲しいですよね。
確かに確かに、
ま
あそんな感じですかね。
はい、
はい、まあ、今回もがっつり話してまいりましたけども、
はい、
この辺で終わりにしようと思います。
はいはい、
じゃあエンディングの提携読んでいきます。
はい、
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。
はい、
番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOKA です。
はい、
はい、そんなわけではダルマの神殿第17回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手はハルト
ダンでございました。
それではまた次回、再来週、
さようなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら、ポッドキャスト制作指南所。